やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
うーちゃんぴょんこと筆川太志です。
今晩はエヴァンゲリオンの新エヴァを見に行った皆さんが集まっていて、ゲストがさらに2人います。じゃあ、イーちゃんから
はい、こんばんぴょん。イーちゃんです。
はい、もう1人。
こんばんは。ペラと言います。よろしくお願いします。
はい、はい、イーちゃんはイーちゃんでいいんですか？飯田和俊って言わなくていいんですか？
じゃあ行きましょう。
はい、
それの説明は、
はい、そう、それもしないとね。
そうですね、
簡単に。
イーちゃんとは誰か、ね、
そう、
はい、
バックナンバーを聞いてください。
いや、うちあんまりバックナンバー整備されてないんで。急にイーちゃんって言い出した謎の男が来たぐらいの感じですよ、今。
イーちゃんっていうの人は、ゲームクリエイターの人で今学校の先生してる人なんですけど、僕らとは2011年の震災の時の新宿の公園の町山富弘さんの花見の時に知り合った。
花見でね、
ね、会えた柄でしたよね。
そうですね、はい、それ以来の
花を見たり、
はい、
桜を見る会ですね。
そうですね、町山智博と桜を見る会ね、
うん、そうそうそう、うん、その時結構いろんな人あったよね。
あったあった
あったね、
うん、
町山さんとも初めてだし、ね、
あったし、高橋さん、
よしきさんも、
はい、よしきさん、
ええ、
あったね。よしきさんの当時の奥さんも一緒にいたよね。
はい、
あとは、あと、まあ忘れたけど、なんかいっぱいいたよね。
それ以来ですよ。
新聞記事になったからね。
そうそうそう、東京新聞ね。
そう、うん、花見禁止だったんだよね、
あ
の時
は。
うん。あ、ですね。
うん。西原さん知事から。
そうそうそう。
ね。
で、花見ぐらいしようやっていうことで、集まったレジスタンスたちが、
そう、
ここにいたわけよ。
懐かしい。
やってた。
映画飛行も大変なことになってしまいましたが。
あ、そうね。
ね、
映画飛行ね。
10年来の、マブダチってことで。
はい。
そうだ、夜だね。
夜です。
夜
です。飯田和俊さん、どんなゲーム作ってきたか、まあ、それぞれググってくださいっていうことで。はい、大体、まあ、行かれたゲームが多いですね。
そうですね。
はい、行かれたゲームが1個もない。
確か前回のエヴァンゲリオン9撮った後に、イーちゃん京都に行ったんでしたっけ？どうだったかな？
そう
ですよね。
東京でやることないな。
うん。
ああ、はいはいはいはい。
で、エヴァンゲリオン9で、まあね、イーちゃんがなんか、上事みたいな、こう、感想を。
病んでたね。
ショックでかかった。
でか
か
った。すごい、ぶち切れてたんですよね、見終わ
った後。確かなんかね、ぶち切れて、肯定して、ぶち切れて、肯定してみたいなんで、情緒がよくわかんなくなっちゃったみたいなこと言ってたような。
いや、もうエヴァ級はしょうがないよね、あれはね。
一歩、なんかもうさ、コップの中の水がタプタプな状態で、一歩歩くごとに乾燥が変わるっていう。
そうでした、だって収録中もなんかやっぱり許せないとかやっぱ良くなってきたとかもうなんか
異物を飲み込んだ感覚で、
ね、そうですね、
それから時間が経ってまあ別になんか見たくなかったのずっと。
はい。
それは同じくですね。
うん。
なんか終わるっぽいよね、みたいなの知ってたけど、あ、そうなのみたいな感じで、超一言で。
うん。
それで、公開1日前ぐらいから、若干そわそわそわそわ。それで初日に、やっぱりいても立ってもいられなくなって、あ、うん、もう公開されたんだと思って、
うん、
で、そっからはね、 始まりまして、いつものエヴァプレイが。
エヴァプレ
イ。エヴァプレイ。僕だから兵庫に引っ越してきたから、ちょっと映画一本見るのもなかなか大変なんですね。
うん、劇場がね、遠いとか。
そうそうそう。うんうん、あと、緊急事態宣言だったこともあって、
うん、
で、映画を見るっていう習慣がちょっと遠いていたんだけど、うん、あのエヴァ公開の日にはレイトショー復活していて、兵庫県では。
そうなんだ、いいな、うん、
いいですね、
そうそうそう。でやっぱりさ、コロナ怖いからさ、今とにかく、うん、人混みに行きたくないっていうのが第一の、
うん
うん、まあ、この間僕ちょっと当事者にもらったこともあって、
ほう、
うん、コロナ本当に嫌なんですよ。
はいはいはい。当事者というのはどういうことですか？
どういうこと？
濃厚接触者として、24日間で、行動制限を課せられたんですね。
あららららら。
で、うん、2回ほど PCR 検査を受けて、
うん、
いずれも陰性だった。パターン青。正常です。
正常です。
まあそういうこともあったから、
ね、
ちょっとね、エヴァワーイみたいなテンションじゃないんですよ。
うん、
もう直前までね。
うん、
もう封切られたらやっぱり。根っからのエヴァ好き。いても立ってもいられなくて、初日の最終回に、駆けつけました。
おお、すごい。初日でうちに行ったんだ。
そして、看板だけ見て帰ってきました。
え見てない。
あのね、人多いんだよね。
あ、初日だから。
ちょっと無理、この中で見るのと思って。
密、うん、もね。
密すぎると思って、
うん、
ポスターをなんかインスタとかに上げて、うん、一応行った体にして、
うん、謎のアリバイ作り。
何そんな嘘つくんですか。
行った体にして、あの、初日は断念したんですけど、まあ、あの、3日後ぐらい、無事、ゲットしました。
はい。
おー、間に合った。
はい、間に合いました。
じゃあ、ペラさんは
ちょっと待って、サメ島さん、あの、イーちゃんのこう、はいはい、なんか、大まかな感想みたいなの言って、今、あの、
あ、そうかそうか、
ぐずぐずして行きましたしか言ってないよ。
あ、本当だ。
イーちゃんはね、その、東京時代に、めっちゃ思い出深い仕事があって、うん、それがなんと、エヴァンゲリオンのゲーム作ってたんですよ。
はい。
なんかスマホ向けの。
スマホじゃねえよ。
PSP だよ。
それ、なんか後からなんか、あ、違うわ。体験版がスマホで出てたんだ。
あ、そうね。そうね。うん、体験版めっちゃ売れたんだよね。無料だったから。
ダウンロードがたくさんされたんだ。
うん。
そう。で、PSP の方はなんかね、PSP から違う機械変わる時期だったから、あの、セールスがいっぱい出るかもしれないんだけど、その代わりすごいネガティブな評価がいっぱいもらって、それだと思うんだ。
大変だ、
ね。まあ、未だにアマゾンとか見ると星が、うん、あのすごいことになってますけど ね。
いやでもたまにいいコメントもありますよ。
当たり前じゃん。
たまにってよくないか。
いいよ、
失礼しました。
あれ低評価してるのはやってないやつだから、基本的に。あと分かってないやつだから。サウンドインパクトっていうタイトルのリズムゲームなんだけど、はいはい、サウンドインパクトって 3ND っていうふうに書いたのね、
うんうん、
スペルは、
うん、
大体批判のコメントは大体サードだろうみたいな、
うん、
N じゃねえよ。分かってやってんだよこっちはみたいな。
そうね、そうね。セカンドとサードは R2 になるからって、そうそうそう、いうの引っかかっちゃう人はいるかもしれない。
まあ引っ掛けたよね。
うん。
だからまあ、安野さんってこういう戦いをしてきたんだと思って、相当げんなりしましたけど。
はい。
はい、ということで、ちょっとエヴァに関しては、そういった経緯もあって、一言とは思えないってことを思い出しました。
なるほど。はい。
見届けにはならんと。
うん、
見届けました。
うん。
そしたら、感想よくわかんない、みんなね。
はい。
何にも覚えてない。
え？
なんかそういうこと前も言ってたな。キューの時も言ってたな。まだ見てないかもしれないと
か。まだ見てないかもしれない。
さっきね、アマゾンプロダクツじゃない方の、アマゾンプライムビデオで、冒頭18分のやつ見直してて、
はいはい、フランスの。
そこと、うわ、パリだなと。
パリだ。
絵が綺麗だな
ぁ。初めて見たような。
全く、イーちゃんのこうエヴァ表ってブレがないですよね。Q の時もこんな感じでしたからね。
後から感想出てくると思うんだけど、今のところ無ですね。
そうですね。で、これで、こう、多分、僕たちの、こう、聞いて、それは違うとか、こう、そうとか、そういった、こう、揺れる心が出てくると思うんで。
いきなり熱く、いきなり熱くなったりするので。
はい。じゃあ、ペラさん。ペラ君。
はい、ペラです。
あ、ペラ
はですね。
そう、すみません。はい、ペラ君は、一応、肩書きとしては、イーちゃんの弟子ですよね。
イーちゃんの、お友達っていうか。
はい。
よく近くにいる人です。
はい。そうですね。
はい。
弟子で射程の人ですね。はい。
射程に近いかもしれないですね。
はい。
はい。
じゃあ、どうぞ。
これ遠いから、
ええ。
距離がね、生活圏が遠いから、昔は、エヴァ Q を見に行きたくない僕を、家まで迎えに来てくれたんだよね。
そうそう、車で。
不登校時じゃないですか。
立川の爆音まで連れてったりとかしてたんです
よ、ね。今日も、ごめん、今日は絶対見たくない。
そうそう。懐かしい。
はい。
すごい、見たくないとか言う。
今日はね。で、どうしても見せたいんだったら、迎えに来てほしい。そういう感じで。
もうひどい。
そうですね。
地雷の女ですよ、それも
う。うん。それ、まあ、よくお世話をしてた、ある時期。
そうですね。
そんなとこですね。
イングレスの手伝いで車運転したりとかしてましたよね。
ああ、そう、機材車として出してました、
ね。はい。それ面白いな。
まあ、そんなことも、イングレスのイベントでライブをやるっていうんで、メンバーと機材を乗せて、神奈川行ったり、なんかしてましたね。
そうですね。
いいね。
そんなペラ君どうでした？
はい。いや、僕も全く乗れなくて、
うん、
なんか、できれば公開しないでほしいなと思ってたぐらい。
はい。
なので、もうずっとこのまま見ないで、こう、あれで終わったことにしてくれても全然 OK みたいな感じだったので、うん、なんか、人が言うほどエヴァ Q のラストってそんなにこう悲観的に見えなかったっていうか、なんか結構ポジティブにこう最後歩き出すところだったんで、いいんじゃないと思ってたので、
うん、
今更ね、みたいなとこだったんですけど、やっぱりさすがにこう世間が盛り上がり始めて、
うんうん、
とはいえ8年ですから、
ええ、
8年、8年、9年。
何年？
8 年くらい
2012年のク
リエイターなので、エヴァ Q から？
そうそう。なので、その間にすごいいろんなこと変わったじゃないですか、世の中。
はい。
あの頃使われてた iPhone って iPhone 4S とかなんですよ。
はいはいはい。
ああ、そうだったね。
だし、サブスクとかももちろんなかったわけで、
うん。
音楽とか映画とか、今サブスクで見るの普通じゃないですか。
うん。
でおかげさまでエヴァの復習とかもできたりするようになってて、
うん、
そういう状況でその25年前のコンテンツが なんか有効な、なんていうの、その、ものを発することができんのかみたいな、ちょっと心配っていうか、そういうのの方が大きかったかもしれないですね。
なるほど。
まあ、で、実際まあ見てみたら、なんていうのかな。いや、もうなんか、いい悪いとかじゃなくて、見たな、みたいな感じなんですよね。なんか、良かったとか、悪かったとかじゃなくて、
はい、
見たなっていう感じですね、うん、今はね、なんか。うん。すごい、まあ、お別れというか、うん、なんか、寂しい感じもありますし、はい、なんか、まあ、これで、やっと次のことがみんな始められるんじゃないかな、みたいな、気持ちもある。
うん。
感じですかね。
なるほど。はい。はい、じゃあ、鮫島さんどうですかね。
はい。僕は、結構、エヴァ級からの間は、結構待ってまして、しっかり。
うん。
でも同時にペラ君が言ったように、いつまでもやらないでほしいという気持ちも、合わせ持っていて。
うん。
まあ、俺はこの最終回見ないがちな人なんだけど、
うん。
ゲームをラスボスで遊ばないまま放置とかするタイプだから、
うん、
ちょっとそういう癖が出てしまうところはあるんだけど、まあ結局のところ初日の朝の初回朝7時のやつを見に行く始末でしたね、
はい、全力や
全力で最速で絶対に他人にネタバレされたくないみたいな気持ちが強すぎたんでしょうね。
それはわかります。
最速で、一般人としては最速で行って、で、もう、まあ、幸いでリモートワークだったんで、仕事開始時間にギリギリ、アウトぐらいで済んだんで。
うん、アウト
アウト。ちょっとね、30分ぐらいオーバーしたんだけど、うん。で、そういう環境で見に行って、やっぱ感想としては、こうエヴァンゲリオンはこれまでこうふわっとしてこう具体的なことを語らずにしれっとこう雰囲気で終わらすみたいな、
うん、
多かったけど、今回は割と言葉とか描写は俺的には結構具体的にこう語っていろんなものにこうけじめをつける、
うん
うん、そういう落とし前をつけるか、うん、落とし前をつけるっていう感じでいろんなことが私もついていった気がするなぁと思って、うん、インチだったりケンスケだったり、例えばアスカも綾波もシンジ君もゲンドウもまあほとんどなことにこう落とし前がつけていって終わったんじゃないのかなと思って、
すっきりした、
うん、なんかこれね見終わった後このままなんかこう霧になって消えていきそうな気持ちにな
る。好きな表現。
そうですね。じゃあ私ふーちゃん。
はい。
まあ俺が今42なんですけど、エヴァンゲリオンがもう高3で受験で大変だっつうのにとんでもないアニメが始まっちゃったっていう感じでハマって怒ったり泣いたりとかした。して40年って感じなんですけど、40いくつになっちゃったって感じなんだけど、やっぱこう、決着つけに行くかみたいなツイートしたんですけど、そういう気分で行きましたね。気持ち的には。初日に行こうっていう豆さはないんですけど、トレンドをアルゼンチンにしてしばらく黙ったりぐらいはしましたね。
アルゼンチンにしたんだ。地球の反対側
じゃん。反対側でさ、まあそこだったらエヴァのこと話してるやついないだろうと。
うん、
やっぱり見た感想としては、すっきりしたし好きなんですけど、なんか、急激の頃の庵野のこう、語り口との違いとか、もう随分、さっきペラ君が、また違うことに踏み出せるね、みたいなこと言ってましたけど、
うん、
庵野秀明自身も、随分前から違うことに踏み出してはいるし、
うん、
ね、立派な経営者だし、ね、脚本家としてもね、シンゴジラを成功させたりとか、もうとっくに踏み出してるんですけど、あ、けじめつけてくれたんだな、っていうところと、なんか、ね、あんなに、こう、おかしな、 映画を撮る人だったのに、すごい変わりようだなっていう、ちょっと驚きみたいなのありましたね。人は変わるんだなって。
変わりましたよ。
そうですね。
エヴァ以外は、アルノさんはもう大成功してるわけで。
はい。いや、そんなことはないですよ。キューティーハニーとか。
エヴァ以外だって。
キューティーハニーと
か。そっか。
あの、人間としてさ。人間として
そういう意味。そういう意味。
何の心配もないわけじゃん。
はい。
わかんないけどね、悲しいけど。
声優もやるし、不動産投資もするし。
ね、今回びっくりしたよ、その、自分でビジネスやってたから、ね、エヴァの制作資金が大丈夫だった。
そうですね。多分、やっぱりこう、あれじゃないですかね、こう、ガイナックスの放蕩経営みたいなの、あれを、その、繰り返しちゃいけないみたいな気持ちはあったんじゃないですかね。
なるほど。
だろうね。まあでも、ひどかったもんね。
うん。
そうやってこう、バランスを取るのが、バカな方になられてね。エヴァぐらいはし、なんか、失敗し続けてほしかった。気持ちないから。
いやでももしガイナックスに権利がそのままあったら、あの振りくりみたいなひどいことになった可能性もあったわけで、
はいはいはいはい、振りくりね、
権利をなんか権利を転売されて、なんかよくわかんねえ、あの作りたくもねえやつが作らされて、すげえつまんねえやつを見せられる俺たちっていう、
そう 2作も作りましたよ、しかも、
ひどかったですね、
大変でしたね、あれは、
本当ですよ、当時のあの古川さんのぶち切れツイートを覚えてます。
あ、そうですか。
オルタナとかなんとか見た時の
なんかね、うーん、辛かったですね。だからそんなだったから、あの、そのエヴァンゲリオンのスタジオカラーのこう権利以上がね、意外とスムーズにいったっていうのを信じられなくて、揉めるだろうって普通。
なんか結構でも時間かけてやったんじゃないですかね。
ですかね。
あの、権利表記もガイナックスカラーっていう兵器の時代と、あの、で、ガイナックス消えて、
カラーになって、みたいな。
なったりとかって、徐々に変わっていってるんで、
ええ。
多分その辺もなんかいろいろ、その、お金にまつわる色とか、権利にまつわる色んなことがあったんじゃないかな、と想像しますけど。
ですかね。まあ、よかったなって感じですけどね、そこはね。
ゲーム作った頃は結構大変でしたよ。
そうですか。
基本的にバンダイがバンド口になってて、まあ、発売がバンダイだったんだけど、バンダイ的にはがっちり、版権を抑えてるつもりだったんだけど。
つもりだったんだけど。
あれ、あの、ほら、エヴァパチンコで結構成功したじゃないですか。
はい。
はいはいはい。
あれはバンダイ噛んでないんですよね。
うん。
だから IP ビジネスの考え方も、やっぱりすごく大きく変わった。この10年とかで。
そうですね。
制作、今回制作委員会じゃないんだよね。
はい。そうですね。
あの、昨今のアニメで制作委員会方式の弊害の害が、やっぱり、多く語られている側面があったと思うんだけど、そういうこともきちんとそのカラーというか、安野さんがやれるパフォーマンスを発揮できるような状況を作りながら、まあ最後決めたっていう感じだよね。
そうですね。
めちゃくちゃ大変だと思う、そういう環境作りって、いろんな人とメールしてやり取りして弁護士とか雇っていろんなのを整理して、なんか銭ゲバを黙らせて、大変だと思うな。
だからこれが案の方式っていうか、カラー方式っていうのが、アニメのスタンダードに今後なっていくと、結構いいと思うんですよ。あの、もちろんそういうフランチャイズで、ね、あの、盛り上げていくってことも大事だけども、そうやって作品世界がぶち壊しになるようなフランチャイズはやっぱり良くないから、そういう意味でもこの進撃のプロジェクトっていうのは大きな今後の今 本のアニメ業界そうかそうなるような側面はあるよねと思うんですね。
うん、
なんかすげえ真面目に話してるけど大丈夫？
大丈夫ですよ。
大丈夫、大
丈夫。いいんですよ、好きに話して。
じゃあ、僕らはだからネタバレを警戒して、ちょっと早めに無理してみるだ
け。そうですね。あ、で、今回ネタバレ完全ありにって話しますね。
ありですよ、気にしないで、はい。まだ見てない人はここで一旦止めて、はい、映画を見てから、は
い。そうですね。ちょうどいいですね。じゃあ、こっからネタバレありみたいな
感じ。そうですね。そうそうそう、ええー。
じゃあ、バラしていこうか。
はい。まあ、バラしていこうかっていうか、どうでした？なんか、旧来のキャラクターで、こう、良かったみたいなのってあります？皆さん。こう、シンジ、アスカ、レイ、ね、ミサトさん、その他。14年の時が経った同級生とか、面白かったですよね。
映画見てて、一番最初にすごい感動したっていうか、その胸に来るものがあったのは、
はい。
ホラキしかり、
ええ。
委員長さんが生きていて、さらに当時と結婚しているっていうのが、うん、ああ、よかったねっていう、
はい。
気持ちに。当時はもう死んでると思ってたからね。
あ、俺も、9でもう死んでると思ってたから、あのシャツのシーンで、ええ。
あのシャツ見たら死んでると思うよ、
ね。まあ思いますわね。
あ、死んだんだなぁと思って。
そうそうそう。
妹は出てきたけど。
うん。
忘れがたみ的に出てきたのね。
うん。
関西弁を喋るからだし、当時を彷彿とさせるみたいな。
うん。
実際死んでたと思うよ。
うん。
急で帰ってくる頃は。つけてる時は。うん、やっぱり生き返らせようって話になったのかな。まあ、うん、具体的に死ねましたとは言ってないけど、
うん、
言ってないからギリセーフだっただけど。
そう。あ、この手があった。
でもまあ、なんていうかこう、一般人としてこう、ああいうこう、昭和初期ぐらいの文明レベルで、けなげにこう、頑張ってる同級生を、助けるために立ち上がるみたいなのは、いいしーちゃん、しんちゃんのこう、立ち上がりプロセスとしてはいい、あれでしたよね。
いや、しんちは相当救われたんじゃない？海外に。
うん。
僕もね、やっぱ映画見てよかったなと思ったら、Q がとにかく、途中からバッと入って、もう見てられなかったわけ。で、どこでバッと入ったかっていうと、結構割と明確で、シンジの目がドアップになったところだね。
うん。
どこだっけ？
なんか、忘れちゃったけど。で、そっから先もうずーっとうだうだしてて、やっぱ辛くてさ。
ネルフ本部で、本とか積み上げてた感じの、あの辺
ですか。2メートルぐらい多分積み上げてたもんね。
そう。
高いなと思ったよね、本。
そうそう、前回の感想の時もそこでつまずいてた。
うん、だからあれ見直してないんですよ、Q が。
ああ、そうなんだ。
うん、
前月ぐらいにね、テレビでやってたけどね、ジョーっていう。
もうバルスって感じで。
うん。
であそこまでだから、なんていうの、もう地獄。で、最後はさ、綾波と、アスカと、この、毒でアスカにボコボコにされながら、真っ赤な世界を放流するみたいな。
うん。
で、8年間放流したわけでしょ？
時間経過ゼロでしたけどね、劇中では。
うん、劇中ではね。
うん、こっちの真珠は8年間引きずってるから、だからこの真珠をいかに再起動させるのかっていうのは、なかなか大変な作業だと思う
ね。9から新エヴァは、時間、世界観の中の時間は経ってないんですけど、うん、こう、結果的に、時間経ったなって感じしましたよね。
そう。こっちにいろいろありすぎたからさ。現実世界に、
うん。
ぶっちゃけもうアニメとか見てらんないっていうムードじゃん、今。
はい。
うん、
こっちも大人だし。
ええ、
なんか全力でアニメの考察とかしてる時間ねえわみたいな。
うん
今知ってますけど。
いやね、あ、イーちゃんいいですか？
うん。
本当にマジでそうで、最近フィクション辛くて。
だよね。
ええー、映画館の足、まあコロナも理由なんですけど、そうじゃなくても結構遠のいてたんですよ。だもんでね。
わかるわかる。
そう。
96年の映画の盛り上がりとかを、あれ俺ちょっと参加してたっけなみたいな。で、思いっきり参加してるんだけど。
うん。そう。
で、さ、だから結構シンクロするの、その、シンジの、もうやる気なくなっちゃった感じと、はい、自分たちの、ちょっとフィクション、もういいわ、みたいな。いっぱいいっぱい感が。
ありますね。はい。
そう。だからね、パリでなんかガチャガチャやってるなっていうのもね、まあ、絵が綺麗だね、みたいな感じで。どうでもいいわって見てたんだけど、それがさ、村に行って、で、だんだん、だんだんなんかこう、やる気を回復していくじゃない、うん、
ええ、
で結構ね、結構時間かけて、丁寧に描写してたよね。
本当に。
すごい良かった。
あれ、
見よかったよね。
思い出ポロポロになってるみたいな。
そうそうそう。うん、何俺、
映画変わっちゃったよね。
何俺見てるの。そう。だって、あやらみが田植えしてるとか想像できないよね。
シュールすぎる。俺、ちょっとそこ笑っちゃったよ。ね、うわーって待った。
包帯ぐるぐる巻きで出てきた人だよ。
ほんと。あんなケミカルアイコンが、ね、手で田植えを。
めっちゃオーガニックな。腰痛みたいなね。
ね
え。あそこからだんだん気持ちがほぐれてるので、うん、っていうプロセスが、はまりましたね。
うん。
うん。なんか、昔だったらさ、パンチ一発で、ごめんみたいな感じで、こう、行くわ俺みたいな感じでね。
うん。
これエヴァじゃなくて、他のフィクションだったら、主人公が立ち直ると思うんですよ。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
例えば明日のジョーだったら、断平が立つんだ、ジョーっていうか立つでしょ
う、
う
ん。
もうちょっと後の気がするけど。
ジョー立ち上がるの大変でしたよ。土佐回り編とかありましたから。
あ、そうかそうか。カーロス・リベラ以降だけ
ど。そうですよ。
あ、うん、そうそう。
まあでもさ、いや、シンジがさ、どういうふうに立ち直るのかっていうところが、ポイントとして大きくて、良かったな、あの感じ。
そう、の農村シーンはね、あんぐらいの尺は必要だったなって思いますよ。
それだよね。
いや、本当本当。
うん。
1時間ぐらいあった。
そんぐらいあったよな。
うん。
あやなみがね、だんだんこう人間らしくなってきてとか。ケンスケがどんな暮らししてるかとか、
うん、
そう、みんなやっぱ14年経ってるから大人なんですよ、
うん、そうそうそう
で、これあれどっかで見たなと思ったらトップを狙いの5話だなと思って
あ、そうなんだ。
いや、トップを狙い、ほら地球に戻ったら同級生がみんなもう大人になって子供作ってた、
あ、
いたみたいな、はいはい、そんな話じゃないですか。同じ時を歩めないみたいな、
うん、
意図してんだかなんだかよくわかんないけど、あ、同じ展開だなぁとは思いましたね。
うん。だから あそこになんか納得できた人たちは結構ハッピー、ね。
うん。そうですね。
で、その後スッとさ、やっぱ玄道と話をしなさい。話に思ったけど、最初は。
あれ、親父と話しろって言ったのあれ、ケンスケでしたっけ？誰だっけ、
ね、
当時
なんかドライブ中じゃなかった、ケンスケだったな。
ケンスケか。
なんか、ね、そうなんですよ。今回ケンスケが超重要人物になって
。そうそう。ケンスケすごい。
ケンケンね。
ええ。
ケンケン一番イケてたよね、今回。
イケてましたね。
声優さんのインタビューでも、早くとしてこんなに長く、関われてるみたいな。いや、シーンに関してはもう、超重要ですよって。
早くじゃなかった、
ね。全然早くじゃねえっていう。
だって、アスカが際どい姿で家をうろちょろしてても、1ミリも反応しないからね。
そうですね。
偉いでしょ。賢者の剣だね。
ね賢者の剣の、で、剣で、
ね。そうそう。
いや、かなりね、もう、悟ってったよ。
ね、
鈴原が、こう、シンジの復活をかなり焦って望んでたけど、それに対しても、まあ、つって。
そう。
そうそう、ね。自閉状態がある人は、これぐらいの感じがいいんだよ、ね。
で、プラス、その、親父との対話を促し、アスカを救いって、もう、救世主ですよね。
救世主ね。かつての信じを。
ほぼ、ケンケンが解決してる。
で、ケンケンがやっぱり極めて21世紀的っていうか、現代的なキャラで。
令和っぽい事実だったんだ。
令和っぽい。うん、平成以降の関数だよね。つまり昭和の俺たちが言動とかぶっ飛ばせみたいなさ、
はい、
親父なんかぶっ殺せみたいな、そういう、殺伐としたこう、フィクション感があるじゃない
ですか。富野的なスパルタが体に染みついているので、
でもなんかルークとダース・ベイダーの関係みたいなね、
はい、
親父は殺されたらダメだっていうのを思っていたけども、ケンケンに気づかされて。
そうそう。スター・ウォーズのことは僕もちょっと思い出していて、
ええ、
エピソード6の時、あれ、ルークは、説得しに行くんですよね。なんか倒しには行かなくて。
あ、そっか。
うん。
倒そうっていうんじゃなくて、父をなんか説得しに行きますみたいな、いうセリフがたっぷりあって。
すごい。
スター・ウォーズ見たんだ。
すごいね。早いね。ジョージ・ルーカス。そうか、対話が最初目的だったのか。
なんかそういう既存のカタルシスをやめようみたいなことを多分ある年齢になるとこうやりたくなるっていうか、千と千尋とかもそうで、
うん、
最初はなんか湯婆婆をぶっ倒して終わるみたいなのにするはずだったんだけど、
うん、
それだと映画が2時間で終わらないので、なんかその話して解決しに行くみたいな、
ほう、
展開に変えたっていうの結構有名な話で、
なるほど。
今回もだから話しに行くっていうのはなるほどなっていうか、なんか全体的にかなりこう宮崎っぽくなってるみたいな、うん、まあ批判も込めて結構コメントツイートに書かれていて、なんかああいうなんか農業いいじゃんみたいな、自然派じゃんみたいなのがなんかすごい保守的というか説教臭いみたいな批判が結構あったりしますけど、ね、どうなんでしょう。全然そこは嫌じゃなかったですけどね。
うん、逆にエヴァキューの時がめちゃめちゃみんなコミュニケーション、ほうれん草不足でトラブルしか起こさなかった。
まあでも今見たけど、庵野はもう60ですからね。そういう心境になっても全くおかしくはないというか。そっか。
おはようとかこんにちはみたいな挨拶が大事なんですよみたいな、そういう社会性みたいなことって旧シリーズではものすごい否定してたじゃないですか。
うん。
なんかモブシーンっていうか、都市を映しても全然人影がないみたいなところだったけど、
うん、
新劇場版になったらなんかそのモブシーンみたいな、人がなんか出勤するシーンみたいな営みみたいなものが流れ始めて、
そうね、
あの頃からまあ変えては、徐々に変えてはいたんだと思うんですけど、
今回の新エヴァの冒頭でもね、小沸かしたパリのね、パリの、ネルフのスタッフの書き置きみたいなやつにこう手を合わせたりとか、なんか人の営みみたいな描写は新劇場版の特徴の一つかもしれないですね。うん。
一手間かかった。
そうですね。
なんだっけ、第三 村でしたっけ、第三東京村。
第三村、うん。
あそこでも、ちょっとそういう、なんていうかな、あの、なんか変な、で、電車の車両の何かこう、あの、連結じゃないけど、なんか、
ああ、あの、方向変えるやつですよね。
レールがなんか回るやつ。
うん。
あれと合わせて、なんか人の営みを映したりしてて、なんかその機械の動きと、その人間の生活みたいなものを一緒に流すやり方は、そのジョでやってたことだったので、
うん、
ここでもう一回またその、揺り戻したっていうか、Q ですごいあっちの方に行ったのが、こう、また揺り戻しで戻ってきたっていうか、日常的なものが表現として戻ってきてるなっていう、
ね。なるほどね。そっか、あれ繰り返しの演出だったのか、そういえば。さすが、ペラ君ですね。
いや、歯の時も相当なんか、もじもじしませんでした。なんか、あの、お弁当を作るって、ふむるまってあげるんだみたいな展開とか、
うん、
なんか、すごい映画館で恥ずかしくて身がよじれた覚え
が。歯はちょっと恥ずかしかったですよね。そういうのとか、なんか、童謡歌ったりとか。
童謡でも言いたかったね。
恥ずかしい。
飯田さんは、すごい、うん、あの童謡がすごい良かったらしい。
同様じゃないでしょ。フォークソング。
フォークソング、ああ、ごめんなさい。そうそう
そう赤い鳥のやつ。歯
は大好きです、ね。歯は大好き。
歯
は良かった。シンジ君が本当に成長したから。
かっこよかった。
うん、
かっこよかった。うん、惚れるわーってなった。
今回もやっぱりなかなかかっこよくなかったね。
あ、前半は
後半だってかっこよくないんだって話に行っちゃうんだもん。なんかもう、そのエヴァというかアニメに多くの人が求めるものですから、美少女とかっこいい、なんか、と、スカッとするアクションシーンでしょ。
うん、
で、あと、ちょっと、あの、エッチな、パンチラ。
どうなんでしょう。大丈夫。
それがあれば最高っていう、
うん、
僕のされ方が、アニメがダメになっちゃった、要因の一つだと思うんです。
もうそのなんか激しいアクションもなんかエッチなカットももう疲れちゃったなっていう気分。
っていうかね、時代が変わったんだと思うよね、確認。
うん。
うん。それで、やれてた時代があったと思うんだけど、もうさすがにないなっていう、なんか感覚。
女の話は長いみたいなことを言うジジイが、いまだにのさばっているので
。あ、そうそう。で、のさばれなくなったじゃん。
はい。
そういうことです、そういうことです。
うん、それぐらい、世の中は気分は変わってて、所詮絵だし、そこでどんなことがあったって別にこっちに何の影響もないからさ。
まあ確かに。
ラッキースケベがあったってこっちに何のメリットもないんですけど。まあそれぐらいフィクションを楽しめないですよね。
余裕
がないから。
うん、
っていう中で、エヴァその辺をさ、今回特に、なんか、新エヴァンゲリオンですか、
うん、
今回の。これ全部やってないじゃん。
やってないですね。
うん、
いわゆるそっくりさんのね、入浴シーンがあっても全然エロくないですからね。
そうそう。
あ、委員長の、
そうですね。
委員長の授業とか全然エロくね
え。エロくないですよ。
あの頃なんか、世が世ならさ、うわーいって。でもこれ赤ちゃんが食べるものだからねみたいな。ですよね。
ですよ。
だからなんかこうセックスに対するファンタジーとかを全部ぶち抜いちゃったよね。ぶっ壊しちゃったよね。
うん、
今回のテーマ
は。セックスの匂い全然しないですよね。
そうそう、だからこの収録の前にさ、急激を見てたの。うん。
エア
ー、真心。
うん。
そしたらもう、エッチな話ばっかり、エッチなシーンばっかりだ。
はいはいはいはい。
あいつもこいつもやりまくりで、なんで俺だけできる、やれるんだろう。 怒り、真実をその破滅、世界の破滅に導くあのモチベーションになってたのに、でそれほどね、あのエロいんですよ、全て
はオナニーしてますからね。
そうそうだね、あれも笑ったな。
本当にね。
するかっていうね。
結構あの
映画館なんだぜ、
映画館で周り見ると女の人とかもいて、いやこれやだろう、見る方もと思って結構ハラハラした記憶がありますよ、
うん、
当時、
うん、
まあそういうのがこう抜けたプロセスにはいろいろだと思って、ね、まあ、うん、安野さんがやっぱり監督資格という映画をプロデュースしたのが大きいかな、
うん
うん、あの林由美香さんという AV 女優が亡くなったのを発見するシーンがある、ちょっとそういう、あの監督は平野克行というけど、
うん、
安野さんがそれを総監督してたっけ、
プロデュースですかね、
うん、
プロデュースか、うん、でああいうそのエロの虚構性みたいなものにもう安野さんもやっぱり、なくなっちゃったんだろうね。
なるほど。
だから今ね、もう一回その急激見てみると、ムンムンだよ。
ムンムン。
なんか、ものすごいリサンチマンを感じますね。
はいはいはい。
見るとね、
やりたい。なんで俺だけでやれない
の？うん。悶々としてましたよ。で、それと、その、まあ、結婚ってやっぱでかいんでしょうね、きっとね。違うかな。
どうですか、筆川さん、大きいですか、結婚は。
大きいと思う。全然。
筆川さん自身が。
はい。あのね、今回、まあ、あれですよ、いきなりオチですけど、その、あれじゃないですか。ま、あいつ、名前が出てこないよ。マリ。
何の人？マリね。
マリね、うん。マリと付き合うじゃないですか。シンジ君。
はい。
ね。
はい。
で、しかもシンジ君の声が神木隆之介君になってるじゃないですか。
最後のシーンね。
うん。うん、まあ、付き合ってると。おそらくもう童貞じゃないんですよ。
シンジ君。あそこやってるのかやってないのか、ちょっと。
いや、もうだいぶ
挟
まれてると思うよ。
やってると思う。うん。
あ、なるほど。
そう。
パフパフと。
それ見てさ、
うん、
我が身をね、考えたときに、あ、二、うん、つの可能性あったなと思ったんですよ。今、結婚してる私が見てる状態と、
うんうんうん、
奇跡が起こらず結婚せずに、一、うん、人で、新エヴァンゲリオンを見てる私ってのがいて、
まあ、柏に住んでてね。
そうですね。柏のゴミ屋敷に住んでて、さてさて安野さんどんなピリオドをお家になるんですかみたいな、お手並み拝見といきましょうみたいな、そういう私もいたんですよ、多分いるんですよ。あまたある宇宙の中に考えたときに、俺の奇跡ね。俺の奇跡、もう二度とあるもんじゃないなって、はしみじみ思った。なんか。
改めて おめでとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
口出るわ。
すべての真摯、おめでとう。
今、テレビ版の最終回のね、ネタってちょっと恥ずかしいですよね。僕はここにいてもいいんだなん
て。て
なんかね、俺あのラスト見たときに、なんか、あれ、あんのふるいにかけてきたみたいな。もともと、新エヴァンゲリオンとエヴァ Q って、同時、ほぼ同時みたいな予定だったじゃないですか、公開が。まあそれがなんだかんだでこんなに伸びたわけですけど。
そうだよ、そうだよ。そうだよ。そうだよ。 三択だったんだよね。
そう。三プラス一っていう話だった。
話だったんですけど、でもまあ、ゼボンこう何九と新の間ね八年でしたっけ、あったからもうみんな結婚とかいろいろ各々生活変わったよねっていうことを言われてるような気がするんですよ。ドキーと思って最近変わったばっかりだよ俺。
まあね、
うん、
今日から数えたって、13、4年ぐらい、
うん、
そうなんです、ね、そこがミラクルっていうかどこまで狙ってるのか分かんないんですけど
ね、14年っていう節目、
そうそう、ジョハと Q の間で14年経ってるんですよね、物語上、
はい、
うん、
で実際の時間も14年経ってるんですよね、そのジョからシンまでの間が14年なんですよね、
うん、
公開のタイミングがたまたまなのかなのか分からないけど、
もうどうせだったら14年開けちゃおうぐらいの気持ちになったのかな。
あれだから Q と同時に本当にシンが公開されてたらこんな感じになってないと思うんですよね。
はいはいはいはい、
うん、
また違うものになってたと思うんですよね。
なってたと思う、
うん、
もう一回作るかってなってたよね。
うん、
また失敗しちゃったよ。
ああ、それはあるかも。3週目が始まってる。
マリを投入したのにダメだった。
で、さっきも言った通り、今回のその、しんちゃんのハートを痛めたものは、誰でもなかったじゃないですか。年上のお姉さんでも、綺麗なお人形でも、幼馴染風の生意気な喧嘩、仲間でもなく、
うん
うんうん、第4の女だったわけじゃないですか、
うん、
それについて皆さんどう思います？
僕ね、改めてマリって何なのって言う何だか分かんないです。綾波が大体分かったじゃん、 お母さんの、
はい、うん、
で、アスカもどうやらクローン人間なんだよね。
うん。
どうやらって、それは分かったよね。オリジナルテレビバージョンで、ソウリュウ、
ソウリュウ、はい。
ソウリュウ、ラングラン、うん、名前、劇場版、進撃で名前変わったじゃない。
うん。
うん。四季並みに。
そう。で、その時全然気づかなかったんだけど、割と最近ね、あ、波で揃えたんだ。
ああ、本当だね。
うんうんうん。
綾波、巻波。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
波とは何かって言ったら、なぎさっていう人も出てくるけど、
うんうん、
まあ、なぎさの、なぎさよりちょっとちっちゃいものが波で。まあ、だから、海と陸の、海と陸の間がなぎさなんだけど、海の上に、波が波なんだよね。やっぱ海とエヴァンゲリオンは結構大事な
感じで、ね、
全ての命が海から始まったみた
いな話
が、うん、ありますけども、だからもうその第三の波として巻き波っていう人がいて、でもクローンじゃないじゃん。
はい。
少なくとも、新エヴァンゲリオン見た感じ、クローンっぽくはなくて、何なんだ
何なんだ
って。イーちゃんの中で答え別にないわけですね。
ないな。
うん、
これはないけど。
これから知りたい。
うん、
なんか、考察とかネタバレとかであるんでしょうけど、あんまりこう、マリーについて、なんか、魅力的な女のようには見えないんですよ。見えなかったんですよ。なんか、だって変な、言葉遣い変だし。
あの時からね。
そう。
そう
歌い出すし。
うん。なんか知った風なことを言うしね。
言うし、そう。
今回の劇中でシンジ君が、そのマリーに対して放つセリフが、クリティカルだと思うんですけど、
うん。
パラシュートの、 って。そういえばそんなシーンあったなみたいな。
それしか説明ないよな。
全然同じだねよ、こいつと思って。
ああ、パラシュートの。
ね、そうそうそうそう。
あ、君は立てたって、あ、パラシュートの。
え、じゃあ、ジョであったきりかって。
母の途中ですよね、多分ね。
そうそう
そ
う。
そっか。
だから、ちっとも深掘りされてないのかな。
うん、
そうそう。
まあ、結婚来結婚することになるっていうね。
そうですね。
でもまあ、そういうもんかもね。
あ、多分、脇並みってまさにそういうキャラクターだと思っていて、
うん、
なんか、その、昔から好きだった、まあ、綾波なのか、四季並みなのか、どっちなのか、二択じゃない、別の誰か、別の何かみたいな、ことでしかないっていうか、
うん、
その、巻波っていう選択肢そのものは割と空白っていうか、空っぽだなっていう感じが。
あれ、初見。フリー。
初見。
うん、
フリーでよろしく。うん、誰でもいいわ。
指名しないで、
そうですね。来たものも粛々と
受け入れると、
うん、
うん、ちょっと風俗っぽい例えになりましたね。
でもまあそれが2っていうもんだ
と、ね、なるほど。
まあなんかあれですよね、こうしんちゃんがこうエヴァの呪縛から逃れてこう新たな、こう、何、好きな道に、こう、視界が開けるっていう時に、なんかこう、隣にいるのが、ね、レイやアスカではダメだったんだなっていうのはわかるんですよ。
う
ん。なんかこう、そう、人間関係のしがらみをまず、変わるところからこう、なんか視界が開けるような気もするんで、あ、でも、なるほど、そういうこと、そういうために、このキャラクター出てきたんだなと思って納得しちゃったんですよね。
そうだね。そう、だから急激に言ったらもう本当にどうしようもなくて、
うん、
これはちょっと、なんか、巻き波を投入しなきゃいけないと思ったもん。
あ、さっき見たと
き。さっき見たとき。これはもうどうにもならない。これ、作ろうこうし。
巻き波がいるなぁ、なんつって。
そうそう。観客席とか、観客席実写で映して、どうすんのって。ぐらいまで、病んでるよね、急激が、
うん。
そこから第三の自分として、巻き波が必要だって。まあ、よくわかんない。
うん。そう、サプリだったなっていう。
サプリ。
うん、栄養サプリ。
監督のプライベートと密接に表現が一致する説とかあるじゃない？
うん。
だから、マリが、まあ、宮村優子がいて、で、その後に、なんだっけ、結婚したのが、ジョの後だよね。
ああ、そうですね。うん。
ファンのもよみと。で、その後に、巻き波が現れるんだよね。
はい。
だからなんか彼自身のプライベートの女性がダイレクトに表されてるんじゃないのみたいな。
なあ、まあ。
その時ももう結婚10年経つんだけど、
はい、
特に破局もなく、
そうね、
お互い尊敬し合って続いてるから、
うん、
で、シンジ君が菅野監督のね、象徴だとすると、なんかいい組み合わせなんじゃないのと思うね。
うん。ね。まあ、なんか、急激のアスカにも、なんか、さよならみたいなこと言ってましたからね。いろいろと。
うん、
あれは急激のアスカってことでいいの？
よく似たシチュエーションでしたよね。
そうですよね。うん。
あれ、だから、あそこだけね、あそこだけ面白くて、その急激のラストを再現したでしょ？
うん、はいはいはい、うん、
青い砂浜になってた、
そうで、そこのアスカがさ、プラグスーツが破れてて、で、肉がはみ出してるわけ、
はい、
うん、割とこうムチムチ感がある、
うん、
バーバレラ的な
例えば
今回唯一そのお色気的、お色気表現があったとするのがそこだけで、で、あそこにやっぱ決別するっていうのは、あの、決別っていうか、だから何、ピクリともしないじゃん。昔のシンジだったら、まあ、抜いとくかみたいな。
まあまあ、そういうことですよね。
うん。で、あれもなんか絵柄が妙に、だからあそこだけ違うんだよね。あの、散々アスカは村で素っ裸で寝てたり、自由に気ままに振る舞ったけど、全くそれは性的な描写ではなかったんですよね。ただ、あの、ラストのところだけが、異様にムチムチしてたなと思って。
あ、なんかラストのあの、アスカのキャラデザーがなんか変わったりとかしてたの。あれ、よくわかんなかった。
あ、そうなんだ。
うん。
そうなんだ。
なんかあったよね、ペラ君。
え、何でしたっけ？
覚えてる？なんか、あれ、デザイン変わったみたいな。
え、あの、出撃前のと
か。そうそう。
なんか、父で小部屋で、あの、昔好きだったんだ、みたいな話するとこと
か、なんかあの、モノローグみたいな、アスカのモノローグみたいなところ。
う
ん。え、何？俺、夢でも見てた。
あそこのアスカだけ総流だって言ってる人が2チャンネルにはいたけど。
ああ、そう。
は何急にと思って。
微妙。微妙な読みだな、それは。
これまでいませんでしたけど。
まあなんか、何回かのこう、なんかね、繰り返しの中のアスカだって俺の中ではなんとなく思ってたんですけどね。
うん。
でも絵が明らかに違うから。
ね、うん。
うん。あそこは、つまり急激に言うと、急激というか、テレビシリーズから急激にかけての、その、お色気路線、エヴァの。
うん。
それこそ、ベッドシーンとかもあったわけで、ね。その、お色気を否定するために、あの、唯一使われたお色気ギミックが、これかと思って。まあ、僕は ありがたく、鑑賞しました、ね。
なんかね、
巻き並みについてちょっと知り得た情報をここで少し補足しておきますと、
はいはい、
あのこれもうツイッターとかでも言われてるんですけど、あの貞本コミック版の14巻の最後に、
うん、
あの古月研究室の、 あの研究員の中の一人として巻き並みイラストリアスが出てくるらしいんですね。
ほうほうほうほう。
ああ、それ読んだ、そういえば。うん、
なので、みんなその、チルドレンは、振付研究所にいた人たちのクローンが、みんなその、揃っているっていうことに今回なっているのかなと。
ほう。
いう話で、どれだったかな。新エヴァのどれだったか忘れたんですけど、その、碇結衣さんがシンジ君を抱っこしている思い出の写真みたいのがあるんですけど、
うん、
そこに、アスカをそのまま大人にした感じのような女性が写ったりしてるんですよね。
うん、
なので、その、これが多分アスカのお母さん、テレビ版ではゲヒルンっていう組織にいてた研究員の一人だと思うんですけど、うん、に当たるのかなという。まあ、これはちょっと僕の読みなので違うのかもしれないけど。
なるほどね。
でもなんかそういうのあったね。
なんか、あれみたいな、13系防衛権みたいな話だな。逆なのかもしれないけど。
で、巻き並みはそのコミックの中では、なんか飛び級で進級してきた15、6歳ぐらいの女の子で、で、碇結衣さんのことを好きで追いかけてたんだけれど、結衣さんは、言動のことが好きでっていうことで、こう、叶わぬ恋をしていたみたいな、読み切りのコミックになってるんですけど、その貞本版では。
へぇ、
やっぱさ、それ、僕も読んだけど、それがどうしたっていう話。
そうそう。
恋愛対象が、だから、普通で言えば、ユイだったわけでしょ。で、ユイと言動の忘れ方もある、信心。聞かれるっていうのはない
んですか？今回の映画版シーンの中では、 逆にあのこの小さいあのシーンでなんだあの言動の周りでちょこちょここう動き回ってる巻並みがいるんですよね。
いた。
その、
うん、
言動の回想のシーンで。
いたいたいた。
だからこの新エヴァの映画版に関してはその言動くんのことが好きだったマリのオリジナルみたいのがいたんではないかというふうに想像してるんですけど。
じゃあ黒なの？
マリも。もしくはそのまま本人が何かこう年を取らない何か
火の鳥
仕組みで仕組みで何かそのようにしているのかのかもしれないなーっていう。
ああ、その辺なんでかわかんないけど笛付き研究所の学生さんが、
うん、
特にマリだけが、
うん、
年は足らずにいるんだよね、うん、なんかね。
そう、そういうことになっちゃうんですよね。
ゲンドン君とかなんかタメ口聞いてて。
まあ同級
生。こいつね、はい。
うん。ゼミ生、ゼミ生だから。
ゼミの同級生だからって。
うん。
なんで
そう。カオルとかどうなっちゃうんだろうな。
そうね。そうだよ。司令官だからね。
ね。
それもさ、あだ名、あだ名だと思うんですよ、僕。
なぎさ司令とかで。なぎさ司令とかすごい言われてたけど。
なんか言うじゃん、あの、あだ名で。
あだ名でね。
司令官とか。
うん。よっしゃ、しょうみたいな感じで。
そうそうそう。もはやそういう時間かなって。
もう、火事にいじられてんだ。
なんかさ、このエヴァを真面目に考察する。ことほど、間抜けなことはない。
まあまあ、わかりますわかります。
なんかね、そうなんですよ。なんか、考察見て、ああ、なんか、そういうあれもあるんだなとか、感心するんですけど、いまいち、こう、それをこう、熱中して読む熱量がなくて、なんか、新エヴァはなんか、さっきもちょっと言いましたけど、なんか、アンノとの対話みたいな。気持ち悪いことを言いましたね、俺ね。それはそれでとても気持ち悪い感じなんですけど、別に受け取り方としてはなんかそういう感じかなと思いますね。
うん、なんかそのネットで出回ってる感想はあれだけど、その読み解きみたいなものがなんか基本的にずれてて、全然読んでも楽しくねえところかなんか。ちょっとイラつくみたいな感じになってるのがちょっとね、
うん、
なんかフェイクニュースの時代っていう感じがしますね。
はいはい、はい、そういうことじゃねえんだよってエヴァと俺の歩みはみたいな、
うん、
のあるのかもしれない。なんかそんなね、俺エヴァンゲリオンの熱量高い方じゃないですけど。
え、そうなんですか。
そうだと思うよ。うん、だけど、
以前と比べればね。
まあね、なんか、うん。
まあ、他に好きなものはあるっていうことで言えば僕もそうなんで、
うん。
それはわかるんですけど、うん。
そうです、
ね。でもやっぱ好きじゃないですか、やっぱり。
うん。
まあね、公開後1週間以内でみんな見に行ってる
し。見に行ってますからね、ええー。
うん。
あとね、なんか、シーンのいいとこみたいな話で言うと、
うん、
あれはやっぱ気持ち入りましたね。あの、ほら、シンジ君がこう銃口を向けられて、で、
うん、
あの、ミサトさんがかばってですね、あの、
撃たれて
って、そうそうそう、あの、責任は私にありますと、あの、保護者責任を完全に認めたシーンですね。
その辺の話すると、うざい、俺も。
いいですよ、どんどん。うざくなって
ます
よ。
お願いします。
まあ、今回、だから、ヤシマ作戦に対応する形で、最後の作戦名が明らかになるときに、かなり僕は 4D の 4DX 椅子でもないのに、すごい振動しちゃって。
本人が。自分自身が。
そう。言うにこと書いて、ヤマト作戦って言ったでしょ。
はい。
うん、で、ヤマト作戦だけならまだしも、うん、あの、まあ、もともとさ、ルンダーがさ、あの、波動砲的なものをこう、抜き出しに抱えてるから、いつ出るんだろう、いつ出るんだろうと思って。 です。だから、やっぱ、山本。そう、パリ編の時もね、あの、戦艦が盾になってるような、
ええ、
ギミックが使われてるの、
ええええ。
でさ、もう艦長、艦長って呼ばれてる時点から、ミサトさんが艦長って呼ばれてる。だいぶ大きく入ってるなとは思ったんだけど。そもそも、あの、そもそも、ウンダーの、あの、コックピットがね、
うん、
もう、ヤマト的なコックピットになるし、
うん、
で、裏コード39って言った瞬間ですね。前
はい。
もう、あれですよ、完全にこの、松本零士。
スリ
ーで、重要なのは、あ、俺、そうか、その、つまり、オタクカルチャーをね、愛し抜いた安野さんが最後にオマージュした、トリトリビュートしたのが、松本零士なんだなと思って、
うん、
結構感動したのね。
はい、
それはもういろいろと、あの、歌をつけたアスカも、ハーロックとかいろいろ、
うん、
声出てるし、あの、ドクロのをつけた。
ああ、エヴァいましたね、
そうそうそう。あれも、我が青春のアルカリアで、ハーロックのアルカリアも、ああいう造形で、で、もう、レイジ好きみたいな。でも、オマージュしてるし、みたいなことで、だけど、自分の中で、いやいや、松本先生、まだご存命だからね、みた
い
な。
いやいや、別にいいじゃないですか、生きてたって。
いや、いいんだ
けど、うん、生きてる。
そこまでオマージュ、いや、まあ、はい。
そう。
そういうツッコミがね。で、そういえばでも松本先生が、あの、危篤になったっていうニュースが駆け巡ったんだけど、2、3年前に。
うん。
あれもパリに招かれて公演をした帰りだったんじゃないかなと。
ああ、そう。そんな前じゃなかった。1年前 ?2 年前ぐらい。
そうか、そうか。
なんかそんぐらいですよね。うん。
ね。
ありましたね。
したら僕、うん、それでパリだったら、パリかどうかちょっとわかんないけどね。フランスだとしたら、
うん、
でパリだとしたら、やっぱりっていう感じ。
なあ、ダジャレ。ここまで、神妙に聞いて、あ、バカ見た、みたいな。
こんな感じなんです
か。まあでも、松本零士もそうですけど、まあね、富野由悠季とか、いろんなものを入れてきましたよね、あそこ
ら辺。そうそうそう。だから、これはもうあれ、あの、第一次アニメブームって言われた時代があって、それは宇宙戦艦ヤマトの劇場版が東映で大ヒットしたっていうのがきっかけで、
うん、
で、さらば宇宙戦艦ヤマトがあって、で、スリーナインの流れがあって、で、スリーナインもさ、さよなら銀河鉄道スリーナインって、鉄郎がいきなりレジスタンスで登場するわけ。
はい。
で、これもやっぱ熱い展開だったんだけど、あの、これ今回のミサト陣営は、ビレは、旧以降、剣道と敵対してますよね、ネルフと。
うん、
敵対したの。だからその後急激見ると、あれ一生みたいな。仲間みたいな。おかしくねえか。
あ、まあ、なんか、ネルフとヴィレの関係は、あの、ガイナックスとカラーみたいな言い方してる人もいましたね。
なるほどね。なるほどね。そうかそうか。いや、なんか、その、アニメブーム、アニメ映画ブームを、安野さんも食らってね、オタク第二世代として、
うん、
トップリーダーとして、こう爆走してきたわけじゃん。だからそこから総括しますか、みたいな感じ。
はい。ね。いや、さっき言ったその、ほら、ギャルクルーが、あの、
うん、
ね、銃向けるシーンなんかはもう、イデオンでありましたよね。あの、
ギャルクルーだった。
ええ。
あとバッフクラン。
バッフクラン、あの、カララに対してこう銃を向けるロッカーみたいな。
そうだ。
もありましたし、もともとのエヴァンゲリオンの、こう、 発想の一つとして、V ガンダムっていうのがあって、
なるほどね。
多分この4人の中で V ガンダム知ってるの俺だけだと思うんですけど、93年の時点で、庵野秀明が言ってたのが、もうアニメ冬の時代で、面白いアニメは V ガンダムとお兄様へしかないですって言ってたんですよ。富野由悠季と出崎治なんですけど、V ガンダムって、こう、分析してみると、本当にエヴァの原型みたいなとこが多くて。で、あれですわ、立木さんが、碇玄道の声を当ててるのも、なんか俺、V ガンからなんじゃないかなって気がしてんですよ。なんでかっていうと、
そうなんだ。
うん、V ガンってこう、ウッソエビンっていう、こう、カサラエリアに住む少年がですね、なんだかんだで巻き込まれて、リガミリティアってところで、ガンダムに乗って戦うって話なんですけど、こう、シリーズ最年少なんですよ、その当時で。13歳とかなんですけど。
それ
、
富野さん
が
関係してる？
あ、富野義儀作品ですよ。で、なんかね、こう、居心地の悪さみたいなの感じるんですけど、その中では普通として扱ってるんですよね。その、でも、V ガンダムのね、8話ぐらいに出てくる、ザンスカールの、その、中将みたいなのがいるんですけど、それがリツキさんで、声当ててて、こいつがですね、こう、ガンダムに乗って戦う少年が、パイロットが少年だったことにすごいショックを受けるんですよ。なんで、こんな少年が、戦場に出てるんだみたいな。ね。それに対して、こう、敵の少年兵に対して泣きじゃくるっていう、こう、いい、こう、演出があるんですけど、ここでこう、なんか、見る人が見ると、なんか、あ、この人たち気狂ってるんだ、みたいなことがわかるんですよ。リガミリティアの人たちは、何のこう、何、こう、疑問も感じずに、少年を、こう、戦場に送れる、気の狂った人たちなんだ、みたいな。で、それを指摘するのが敵っていうね。大変、こう、気持ち悪い話があるんですよ。
なるほど。
で、エヴァンゲリオンもそうじゃないですか。その、エヴァに乗る少年パイロットについて、仕方ないと、みんな割り切ってますよね。その、ミサトさん以下、大人たちが。オペレーターの方々含めてね、そういうこう、
そう、
かわいそうだけどしょうがないっていう、この、ね、こう、時代性みたいなやつですよね。あ、なんか、時代が変わるとこう、常識って非常識になるし、非常識も常識になるしっていう部分。で、すごい V ガンダムから着想を得たんじゃないかなと思ってるんですよ。エヴァンゲリオンのそういうところって。
それをさ、うん、その少年の心を解きほぐしたのは、元同級生のケンケンだよね。
そうですね。
ね、だから、もう、怒りはもう、戦わなくてもええんやで。
うん。
十分やってくれたかなって。本当にいいやつだね。
またそこに話が。
すごい。なんか、力ずくでなんか食料を口に突っ込んだりとかしてましたけど。
いや、あれはあれで必要じゃない。レーション。レーション。
そう。あ、で、話がまだちょっとあるんですよ、いっちゃん。
あ、ごめん。
うん。で、ね、その、なんていうのかな、その、V ガンダムの方でも、その、無自覚にこう、少年を、その、兵士に仕立て上げた大人たちがですね、やはり自覚をしていたみたいなシーンが最終話近くであるんですよね。それに対してこう自分たちを断罪するという、そういう名シーンがあるんですけども、新エヴァンゲリオンの、ミサトさんのさっき言ったシーンも、それに近いものを感じたんですよね。なんか、やっとこう、子供に対して、こう、責任を取れる親がやっと出てきたみたいな。
大人がね。
大人がね。誰も責任を 取るみたいな姿勢を取ってないのにね。
なるほど。
ええ
ー。それが、ヤマト作戦だもんね。
そう。蹴りをつけるっていう意味では、なんか、あの、ミサトさんのあのシーンが、俺的には蹴りをつけるっていうのの、シーンだったんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、
でも、生き返ってほしいな。
え？ミサトさんが？どうなんですか？なんか、多分、ガンダムみたいに IP を続けたい気持ちはあるんですよ。庵野監督には。でもそれをやるためには、なんかこう、まあ、ご本人もおっしゃってますけど、ガンダムにおける G ガンダムみたいなのを作んなきゃいけないんですけど、なかなかこう、エヴァンゲリオンでそこまでこう、殻を破れる、タイミングと、こう、あれがないみたいなのは悩ましいんでしょうね、きっとね。
なんかでも別の人が作んないとダメじゃないですかね。
ダメだと思いますよ。庵野秀明ではダメなんですよ。
そのエヴァンゲリオンっていうあの機械のフォーマットだけ、機械ってロボットのフォーマットだけ残して別のってことですよね。
そう。で、これがすごい難しいんですよ。その、ガンダムって奇跡的だったんだなって思うのは、やっぱり作品ごとに主人公と主人公のメカが変わるけれども、ガンダムのであると。V のアンテナがついて目が2つあって、赤いトサカがついておると。それであれば ガンダムであるっていうことを納得させたっていうのは、やっぱでかいんですよね。何をも、最小の構成要素として、こう、エヴァンゲリオンたらしめるかみたいなのを、なんかまた定義して立ち上げなきゃいけないのは辛いだろうなと思いますね。その、シンジ君。
あのね。
うん。うん、あ、どうぞ。
進撃のを作ってきたプロセスの中で、ものすごい CG 化が進んでるんですよ。
うん。
うん、で特にシトやエヴァに関して言うと、うん、まあ、背景なんかもそうだけど、もうほぼ 100%CG ですね、うん。ということはどういうことかというと、誰でも作れるんだよね、エヴァは。
うん。
アセットが共有されれば。
そうそうそう。
うん、もうあるからね。
うん、あるから。で、多分ね、そういう作り方を、だから、絵で描いていくっていうことから CG に置き換えていくっていうことをずーっとやってたのが新劇場版の裏ミッションで、
うん、
だろうと思うんですね。
うん、
だからね、歯とかは、まあ、歯の頃僕が一番カラーと近づいて接近してた時期だけど、劇場公開の日が近づいてても、作業はできるわけ。CG を作る作業は日々あるんだけど、
うん、
スタジオの中ね。ただ脚本がなかなかこう断片的にしかできてこないと。で、ギリギリまでその脚本を書くっていうのを引っ張るわけですよね。
うん、
で、いろんなことが現実世界で起きるでしょ。それをきちんと作品の中に取り込みながら、エヴァンゲリオンを作っていくということを考えたときに、そのやり方はね、割といいやり方というか、わかる？言ってること。
ちょっと。
従来のアニメーションに比べたら、即興的に映画が作れるということ ね。
うん。
あと10年も経てば多分リアルタイムでアニメーションやるって作れちゃうと思うんですよ。
うん。
全てをで CG にしておけば。
はい。
だからそういう可能性はあるよね。
うん。
いろんな派生の、エヴァンゲリオンが。
うん。
うん。俗人的な作、だから庵野さんと庵野萌子のカップルとかっていうのはあんまりこう、なんていうの、作品の中にどうしても我々は 重ねて見てしまうけど、
うん、
作家としては不本意な読み解かれ方かなって気がするのね、
うんうんうん、
でそれをどういうふうに剥がしながら、IP を続けられるのかっていうのを考えたときに、まあ、コンピューターグラフィックというテクノロジーは活用できるであろうと、
うん、
ただこれはエヴァンゲリオン続と、ね、新たな作品が作られることを僕は別に望んでないから、
うん
どうなんだろう、
どうなんですかね。
作られなくてもいいよね。あくまでそのスピンオフ的なお話のものとか、すべて家事領事目線でエヴァンゲリオン文字でやりますとか。
なんかあの歯のと球の間に家事さんがすごい頑張った内容について、
うん、
割と情報が不足してるんで、
うん、
そのパンフのインタビュー読むと山寺さんはあのその辺のスピンオフとかやってほしいなみたいなこと書いてますね。
あ、そうだったんだ。
うん、それあれだ、モンスターハンターじゃん、カジ領事と。
え、なんで？
地球上のあらゆる生命をあの。
ああ、なるほどね。採集して、うんだ、強奪して、うんぬんして、みたいな。
そう。箱舟に乗せる。
乗せる。
これ、いいじゃん。ゲームに。
ちょっと、あの、フィルムに残ってないところでいろんなことやりすぎなんですよね、家畜。
そうそう。何人いるんだってから忙しいよね、あの人。
本当だ。
地球上の生物のつがいを集めつつ子作りもして、
うん、
セカンドインパクトを止めたりもする
し、
なんかその
サードインパクトもニアサード
そう
です ね、
う
ん、
そう
ニュアンスもね、
現実に、うん、あの8年経ったことでそういうなんか山ほどのなんていうの、あのみんないろんなことをしてるじゃないですか、劇中で、
うん、
それに何か説得力が生まれてしまうっていうか、まあ、こんだけ時間経ったんだからあいつもいろいろやっただろうみたいな、
はいはい、
あの謎の説得力が生まれているっていうのはありますよね。
うん、本当、あ、確かにあの何 Q と真の間全然なかったらそんな気分にはならなかったかな、
うん、そうなんですよ、
うん、重要な時間だった感じあるよね、
ありますね、うん、うん、
25年だもんだって。
でかいですよ。
いやー、ね、25年か。
で、全部付き合っちゃったわけだから、我々は、
うん。
本当お疲れちゃうんですよ。
25年継続してる IP ってちょっとよくわかんないですよね。しかも同一監督で。
うん。
途中で死んだ人とか、ね。
うん。
途中で最後まで見れずに、ね、志半ばで亡くなった仲間とかいると思うんですけど。
はい。
ああ、視聴者側でね。
うん、
キャストは全員変わらずだもんね。
うん。キーパーは元野さんも亡くなってないですからね。
そうそうそうそう。笛月が一番危なかった。
うん。
うん。
笛月初登場シーンはちょっと声が、
うん、
いつもの笛月と違うなと思ったけど、でもすぐ慣れたね、あれ
ね。うん。ね、奇跡的にキャスト変更なしで、
そうだね。
完走できたっていうのはすごかったです
ね。
うん。
ドラえもんだって変わってるのかな、
ね、変わってる。
その、間にすごい時間を空けながら続く IP っていうのも多分エヴァンゲリオン以外になくて、
うん、
今のところ。
はい。
その意味でも特殊ですよね。
そうですね。
ロッキーは
あ今度あれですよ。クリードの3がやるらしいですよ。
やられた。
アンノカスタかってことですか、じゃあ。
アンノカスタ、そういうことですね。
どっちか
です。すげえ
。
ブレなかったからすごかったな、うん。
うん、すごかったね。
うん。
25年、キャスト変わります。
一つだけ強烈にダメ出ししときたいんですけど。
はい。
はいはい。
やっぱりさ、映画って、いい映画ってそこそこあると思うんですよ。
うん、
はい、最近の映画でいうパラサイトとかめっちゃ面白かった。
はいはいはい。
パラサイトなんか2時間ちょっと見ただけで大満足して。
うん、
映画化を後にできるのに、うん、エヴァンゲリオンは25年かかったからね。
もうお疲れ様でした。
そう、この効率の悪さは、うん、一言やっぱり文句は言っておきたい、ね。はい、
でも、いいちゃん、夏にはウルトラマンやりますよ。
そうだ。
ね。
すごいよね。本当にやるの？夏に？
うん。
すごくない？
で、あと、ゴジラ対コングでしょ？
うん。
何なんだ、今年は、みたいな。
当たりだ。
ええ。
当たりだ。
だって、時間の流れっていうことで言うと、なんだ、2012年って、アベンジャーズの1が公開したのが2012年で、
うん、
もう、で、2019年にはもうアベンジャーズ終わってるんで、
そうか。
まるっきり、その間に、シーンと9の間で、アベンジャーズ ひとしきり終わっちゃってるっていう、凄さはありますよね。
アベンジャーズ1シーズンってことなのか。
あ、そうですね。まあ、2008年からのアイアンマンを起点とすれば、まあ、多少のあれはありますけど。
なるほどね。うん、長かった、
ね。まあ、これで、エヴァンゲリオンが完結、見事な完結をしたことで、
ええ、
ウルトラマンも気持ちよく見れるし、
ええ、
見れるね。
で、庵野さんも、このペースで作っていけば、もう、遡ってるわけじゃない、こう、ツリーナインヤマトは取り込んだと。
うん、
次はもう大好きな、大好きなウルトラマンやっちゃうぞ。
そうです。
途中ゴジラもあった。
うん。
ね、
ということは、もう、ウルトラマンの次はもう何か大体想像つきますよね。
サンダーマスク。
なんでサンダーが。
間合いのやつ来たな。
普通、いいじゃん、そこナウシカじゃないですか。
あ、そうか。
ねえ。
そういうの、アキラ。
え？
もしくは、仮面ライダーとかですね。
仮面ライダーか。仮面ライダーでもな、今、続いてるからか。
ライダー、そうですね。あの関西の人なんで、ライダーはね、強いですよ。思い入れもあるはずですし。うん。
ザボーガーもあるね。
ザボーガーも、立派なリメイクがあるじゃないですか。
そうか。いや、あの版ザボーガー超。
あとね、やりたがってるのは分かります。例えば、マイティジャックとかじゃないですか。
マイティジャック。
ああ、なるほど。
うん。
ありえます
ね。ね。うん。
ここで手塚治虫的な展開をするんだったら、
うん。
鬼滅の刃だよね。
もう、
あの秀明の。
僕にも書けるんだよ、みたいな感じで。
全集中。
まあでも、本命は俺、ナウシカのような気がするんだけどな。
ナウシカね。
ええー。
あるか。それ見たいな。
もう、宮崎駿が生きてる間で許可出せるのはただ一人ですよね、どう考えても。
うん、うん。
あの以外いないですから。
そのための風立ちぬだったんだね。
そうですよ。
あ、密約してるってな。
密約。あんのがいいと思うんだ、つって。そう、いいですね。で、みんなうつむくっていう、あの、名シーンですよ。
いや、誰がいいと思ったんだっていう、すごい疑問はあるんですけど、うん。年齢で換算すると、あんのさん今60歳っていうことだと、
うん、
宮崎駿だと、だいたい、千と千尋。
ぐらいなんですよね。
作った頃。で、うん、富野寛さんだとターン A になるんですけど。
ええ。
お
うん、なので、こっから先どういう風に、その、庵野さんがこう、フィルモグラフィーを作っていくのかっていうのは。
そう。だから、大巨匠ですよね。うん、キャリア的にも、こう、ね、年齢的にも。
大巨匠。間違いないね。出身の大コーリウムだった
の
ね。
うん。
随分立派な人になられて。本当に嬉しい。あ、僕的にはね、今回の新エヴァ、だから今日なんか非常に穏やかに皆さんお話しされて、
ええ、
はい、
そうですね。
これだよね。
これだね。
新エヴァがもたらした
うん、
そうそうそう。
穏やかだよね。
あんな、
9じゃこうはならない。
9の頃のさ、イーちゃんのその、何、情緒の変わり方とか、すごかったですからね。本当に。
シンボジもやばかったもんね。
うん。それがこれですよ。
それがこれ。もう全員がケンケン。
そう。
なんか、途中にシンゴジ挟んでるのも結構意味ある感じしますよね。
あったね。うん、ありました、ありました。
なんかパンフ見ると、冒頭に庵野さんが、その、本格的なプリプロから4年間って書いてあるんで、ちょうど、だから、シンゴジの後からってことなんですよね。
そうですね。
うん、
それまで本当に動けなかったんですね。
うん。まあ、シンゴジだってお仕事だもんね、あれはあれでね。
うん。
いや、そうそう。あれは、あれでもお仕事。あれでやっぱりさ、原発の問題をやっぱりやったんだ、やったから、
うんうん、
で今回なんか震災の後始末をどう考えるかって10年の節目でもあったし、
うん
うん
これはやっぱりあると思うんですね。
あの、ネルフの、なんだっけ、本部がまた、すごく原子炉建屋の崩壊した屋根に見えるんですよね、今回またね。
とかさ、玄道の顔がもうメルトダウンじゃない。
顔がメルトダウン。
顔が、目のところが。サングラスなく外したと思ったら、うん、ないのみたいな。
脳症を拾いながらこう。
なんか、パンフでも面白いこと書いてましたね。あの、なんか、目は、なんか、感情の、なんか、玄関みたいな、なんか、こと言ってたんで、だと思うんで、あの、人を亡くした、あの、玄道は、ああいう風なデザインがよろしかろう、みたいなこと書いてあって、いい解釈だなと思いましたね。うん、
なるほどね。
うん。
あの、村のシーンにさ、風力発でももう使えないわみたいなこと言ってたじゃない。
うん。
で、最終的にはあの蒸気機関車で石炭でエネルギーやってるって。それはまあ石炭をエネルギー源にするのはまあちょっとグラウンドデザイン的にはないと思うんだけど。
うん。
まあ面白いよね。やっぱり庵野さんの中で原発事故というのは非常に大きなインパクトがあったんだろうなと。
まあそうですよね。
まあ庵野さんだけじゃない。同時代を生きる我々ってね。
いやーどうですかね。まあ
空のナウシカが本当にいい流れだな。
空のナウシカ。
だってコロナ以降の世界を描けるとしたらなくしかないもん。
そうですよ。みんなマスクしてるし。うん、
マスクをつけてって
やつ。そうそう。
悲鳴わかりましたから、つって、
うん。マスクしてるからキャラクターも簡単だし。
うん。
描くの。
めちゃくちゃ言いますよ、ほんと言っちゃう。
僕にも描けた。それでね、今回個人的に超感動したのは、あの、僕が大学の教員の本格的に、まあ、それまでもやってたけど、あの、本格的にやり出したのが、大体5年、6年とか5年前とかで、で、住むところも変えるほど、あの、真剣に取り組んでいるんですけど、あのね、最初に赴任して、した時にゼミの学生でアニメを作りたいっていう人で、で手書きのアニメ、あのショートフィルムだけどね、で最初は無理だよって言ったの、うん、コンピュー CG とかあるんだけどコンピューター使いまくって手抜きして、で適当にチャチッとやった方がいいよっていう指導、半指導して、
うん、
その人はすげえ頑張って毎日鉛筆 の, その手の甲のとこ、甲じゃないか、手のここ
あの、いいちゃん、あの、ラジオ、ラジオ。
手の鉛筆作業ができたとか。
そうそうそう。真っ黒になって、毎日6時間ぐらい作業しながら、
すげえ。
まあ、短い短編のアニメーションを描き切ったのね。で、アニメ会社、制作会社に就職していった学生がいたんです。で、その人の名前がね、エンドロールに出てたんですよ。
おお、
これで僕はね、だから玄道と同じ心境になって、真珠の中にユイがいた。もう、なんか終わった感じがすごいあった。
あ、
終わったって言うと、なんだろう、委ねる感じ。
はいはいはい。立派に巣立っていったんですね。
そうなんですよ。まさかエヴァみたいな大ネタをやることになるとは思ってなかったから。
うん、
いや、なんか、すごい個人的だけどね。
はいはいはい。
嬉しかった、嬉しかった。
それは嬉しいですね。
いや、それはね、いい話ですね、最後の、
そう。いや、やっとエヴァを卒業できるなっていう。気持ちに僕ですら なりましたね、
はあ、やっぱりエヴァ、新エヴァはみんな気持ちが穏やかになるな。
そうですね、
本当だよね、
ポカポカポカポカして、
ポカポカする。本当にあの今さ、イーちゃんにしてきたけど、やっぱあのこの後ちょっと急激見たいなぐらい、あのどんだけ殺伐としてたっけぐらいの。
いや、もうひどいですよ。
あれ、10代のリビドをね、
して
ください。すごい
よ。
ね、
ひどい
よ。なんか、でも、ああいうルサンチマンに救われた人もいたっていうのが、あの、一定程度証明されたというか、なんか、今回のその、
かつての俺らはそうだった
ん
です。
う
ん、そうですね。25年前
は、うん。そうそう。
もうそうですし、うん。
うん、今回みたいなそのハッピーでなんかすごい社会的な、なんていうの、その挨拶が大事ですとか、
うん、
あの農業大事ですみたいな保守的なものを許さない雰囲気みたいなものが一部であるのはちょっと本当に残念なことだなっていうか、お前らも幸せになったとちょっと思いますけど、
ね、
うん、まあどっかで、どっかのタイミングでそういうことが彼らにもいつか訪れると思うんで、その気分が変わってくるタイミングっていうか、
気分の変わり方で言うと、怒り言動の捉え方は、あの、全然変わりましたね。なんか、旧エヴァ、テレビエヴァから25年経ってる、25、6年経ってるじゃないですか。それによって、当時シンジで、今、言動に近い年。
そうだね。
あの、捉え方は、なんか、近い、言動寄りの、こう、気持ちみたいなのを、理解できるようになりましたね。なんか、なんか、こう、親失格みたいな。まあ、親失格なのは間違いないんですけど、でも、なんか、あ、そういう人もいるよなっていう気分で見ることはできたかな。なんか、ああいう、こう、社会的に破綻してた人が、子供持ったらこうなるかな。こう、いい悪いはともかく。
そうね、子供の目線からするとなんか大人ってなんかパーフェクトな存在だと思っちゃうけど、
うん、
そうとは限らないんだっていう、自分が大人になってみると、
そう、子供を愛するのは当然だろうみたいなやつ、うん、実は当然でも何でもないっていうのが
結構むずい、
そう、結構むずいしね、あの大体の殺人事件はあのね、家庭間だったりするじゃないですか、うん、ってことは、そんな常識でも何でもないってことを、こう、この年になって分かるわけですよ。
うん、
ね。だから、言動、ネグレクト親なのは間違いないんですけど、失格は失格なんですけど、いるねっていう。
うん。
うん、あと、ちゃんと、向き合ってよ、
ね。
向き合ったのは偉いっていう。
そうね。
うん。
そういう、ねぐっちゃう人をどうやって救って、いるのかっていうこともちょっと示唆的に描かれているような気もしますよね。うんうん、
そう。
言動にすら優しいっていう。
うん。
あ、それはあったかもね。うん、
あるよね。言動は最大の悪人で、ダンスベイダー以下っていう かさ。
あの、
そう。
助けて父さんって言われて、こう、おろおろもしないみたいな。右見て、左見てみたいな。ダースベイダー、仕草もしないみたいな。
そういう人だったのに、ちょっとだけね、あの、やっぱり、愛せる部分があるから。
そうですね。うん。それは思い
ますね。そうだね。世界を破滅に導こうとしている人に、いかにストップをかけられるかっていうことだな。それは話をしようっていう、なかなか大丈夫かっていう気もするけども、
まあ、心意気は必要ですよね。
ね。でもやっぱあの、話をしようっていう展開にするために、こう、マイナス宇宙でしたっけ、っていうのは、なんかあの、
なんだそれ。
なんだって言われてるし、わかんないですよ。なんかあるじゃないですか。ペラさん、ペラ君わかると思いますけど、その、方が仕草っていうか、あの、ね、物事をこう、会話で進めるときに、すごいこう、シーンが退屈になる方がみたいなやつあるじゃないですか。
ああ。
棒立ちでさ、突っ立ったままで、こう、話し合うみたいな。
方がにはある
かもしれない。寄
生獣のこと？寄生獣もそうだしさ、なんかそういう、ダメな方がに、ありがちなやつってあるじゃないですか。でも。
それをアクションの店だよね。
そう。でも、それを、その、回避するための、ああいう世界観じゃないですか。マイナス的な、こう、世界だったら、シーンが、こういう風に変わっても全然おかしくないわけじゃないですか。はい。
なんか、あの、インターステラーとか思い出しましたけどね。
ああ。
なんか、宇宙の遠くの遠くに行ったら、すげえ家に帰ってきたみたいな。
うん。
ああいう感じかなと思って、割と素直に受け入れられたんですけど。
そうですね。だからなんか、対話でこう解決するっていうことを考えるんだったら、あんぐらいの、こう、ビジュアルの整理とか、いろんなことを考えなきゃいけないんだなっていうのは、わかりましたね、うん。そんな、あの、ダメですって、あの、演者を突っ立たせたまんまね、交互にカメラ変えるだなんてね、あの、
切り返しのやつ、
ね。切り返しとかね。
で、全部顔だけの顔芸のやつね。
そう、さっき、あの、鮫島さんの言ったあの、寄生獣の、あの、ラストあたりとか、あと、ね、なんだっけな、劇場版ガッチャマンとか、そういう、なんか、よくわかんない。コスプレした人が、あの、体育館で3人ぐらい立って話してるみたいな。
多分なんか引きで撮るには、なんか、ロケーションとか、なんだろう、セットとか、照明とか結構お金かかるから、
うん、
よりでなんとかごまかすみたいな、そういうとこもあるんじゃないですかね。
やっぱり、
わかんないけど。
あの、貧乏臭いからですよ、やっぱり、そういうところ。うん、逃げずによくやったな、っていう、そういう、こう、戦わないみたいなクライマックスを。う
ん、なんか、その、うん、最初に僕が、その、見る前に懸念してた、その、時代の表現にちゃんとなってるのかっていうか、現代版にブラッシュアップされてるのかっていう心配は、杞憂で終わったというか、ちゃんと時代に即した内容になってましたよね。うん、
はいはいはい。
うんうん。
なんか、あの、美里さんとかが、その、リーダーになってる。で、その、戦いに行くのは女で、で村を守ってるのは男みたいなその、
うん、
既存の性役割みたいなものを反転したところになっていて、
うん
うん、
なんかそういう昔のヒーローものみたいなところのアンチっていうかになってるのは良かったんじゃないかなと思って、
うん
ね、安心しましたです
そう、ねね、見た人みんな成仏できるよね、
うんそんなんすかね。
最初、オープニングで、マリがさ、運転してたのが、コクピットがハンドルだったでしょ、でかい。
ハンドルだった。あ、グリングリンやってましたね。
グリングリン。あれ、俺、最初は、北ザブングルとかって、一瞬行きかけたんだけど、やっぱ、通してみたら、そういうことじゃないよなと。トラックやろうかな。
なんか、重機とかそっちの感じですよね、なんかね。
トラックやろうね。
うん。
うん。
菅田文太だったんだ。
サブングル行かないでブラック野郎に来たっていうのが、やっぱりこう、投影っていうことの意味だし。
あ、そこか。
そうそうそう。なんか、あの、広がりがあるよね。なんかザブングル掘りましたとかだと、ちょっと嫌じゃん、もう、そういうの。あの、わかるこれ。その、小ネタをアニメに求めていくっていうのが、すごくなんか、行き詰まってる感じがしてて。うん、かつてのエヴァブームに比べるとね。
今回、なんか、ネタ元みたいなやつを、一応掘ってみたんですよ。
うん。
ほう。あの、なんだっけ。美里さんの特攻シーンで流れる、その、林原めぐみさんの歌で、さよならジュピターのカバーっていうのがあって、あの、
売れなかった SF 映画。
うん。
そうです、そうです。あれをわざわざ見たりとかして、すげえつまんなくてびっくりしたんですけど。
あの映画は無重力セックスがよく
書いてますね。そう、なんか、全裸で、あの、宇宙空間に浮かぶ三浦友和みたいなね、すごいシュールな映像が見れるんで、うん、おすすめです。
ね、際物的にはおすすめ。
みんなそこしか言わないから、どんだけつまんねえんだろうなとは思うけど。
なんかあの特攻っていうところしかだから合ってなくて、その最後そのサンダルジュピターもまあある種特攻なんですけど、だからそこのいいよっていうだけで大した意味がないんですよね。
うんうんうん。
あの、今回。
裏コード39ってぶっちゃけすぎでしょ。
そうそうそう。本当にわかりやすいっていう。
そうそう、あの、ね、そうなんだ。ネタですよっていうのを全力で。うん、言ってるので、そこも好感が持てるんだよね。
うん、あのなんだっけ、英語版のタイトル、あのスライスアポンのタイムっていうのもなんか調べてみたら SF 小説 の、 あのタイトルの引用なんですけど、
うん、
あのもともとそのワンスアポンのタイムっていう、あの昔々あるところにっていう意味なんですけど、
はいはいはい、
日本語で訳すとそのワンスアポンのタイムインアメリカって、あの西部劇の映画があるんですけど、
うん、
なんかおとぎ話とか昔話みたいなのを語るときに一番最初につけるのをこのワンスアポーナータイムって英語で言うんですけど、
うん、
それのスライスアポーナータイムっていうのはなんかそれの文字で3回あったことみたいな意味なんですけど、日本語で言うと多分
ほう
3回あった昔話みたいなことで、うん、あのテレビ版と急激と進撃のことを多分3回っていう風にカウントしてて、
あー、なるほど、
3回目の話みたいな意味なんだと思うんですけど、
は
ー、すごいなんか分かりやすすぎるっていうか、考察ですらないっていうか、
なるほどね、
そんな感じで、そういうことをなんかまああの25年前ぐらいの気持ちに戻ってバリバリこの数日あの用意してきました。
ありがとうございます。
あ、
さすがペラ君だね。
あの最後に巨大化した綾波の誰、あれ誰、
巨大化した綾波、
あんじ実写の
巨大化した、
うん、
カット切り替わりでさ、綾波の巨大綾波のアップになったけど、ちょっとギョッとしましたよね。
あの CG だからちょっとなんか前回のとまた違う怖みがあるんですよね。
うん、
あれ実写でしょ、
実写っぽい、
実写っぽい、うん、
モデルになってる人いるかもね。
ね、
うん、すごいなんか昔のエアブラシによるハイパーリアリスティックイラストみたいな感じになってて、
うんうん、あのなんか三条智美の CG みたいな、
そうそうそうそう、あの
怖さが、はいはいはいはい、わかる、
わかるよね、うん、
うん、そうそうそう、怖い、
あもうだから興味はそれぐらいかな。あれは誰だ。
誰。
ああ、そう。誰が演じていたのか。
すべてが浄化され、残った興味は、あの綾波何って。
誰誰
誰
誰やった
そうですね、
まあ唯一の疑問ですよ。
はい。他に疑問なくはないけど、どうでもいいっていう。
そうね。
結論としてはそこら辺ですかね、なんか。浄化したなっていうとこですかね。うん、
いやー、ナウシカに期待だな、これ。
うん、やる前提になったけど。
やるでしょ、それしかないでしょ。
あ、やるだろうな。
新ナウシカ。
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 タイトル。
名前出せ。なんか、庵野監督が想定してるのは、なんか、くしゃな視点で、戦記物にならないかみたいなこと。
ああ、それも見たいね。
ゲームオブスローンみたいになるね。
そうすると、榊原涼子主演ってことになるの、すげえな、みたいな。
もうネットフリックスでガンガン行こうよ、それ
。2時間で終わるのもったいないですよね。やってほしいな。
ガンガン行こう。
そうだね。
まあ。
くしゃな。
そんなすかね、
はい、
うん。
おまけコーナーで、まあ、お遊びで。
はいはいはい、う
ん、みんなパンフレット買ったよね。
買いました。
はい、はい。
あります、あります。
パンフレットの中に、もう一冊。
ああ
、そう
そう。
そう、
インフォメーションって感じ、
はい。はい。で、この中で何買おうかっていう話をして、
終わりに。はい。
最後にね。
人の番組で仕切っちゃってごめん。
いいっすよ。イーちゃんがどうしてもやりたいって言うから。
やりたいね。基本的にさ、何にも買いたくないじゃん、これ。
もはや。
うん。
いらないかも。
昔は俺もなんかトレカとか買ってた気がするけど、
うん、
もう何にもいらないんだよね。
はいはい、はい。
でも、ちょっと眺めながらこれ。
いいですか僕。
はい。
まず、1ページ目のエヴァンゲリオンストアって書いてあるところの、
うん。
カオルくんの右隣に、第4使徒のアクリルキューブがあるじゃない？
はいはいはい。
これいいかな。
どれだ
第4使徒って名前なんだっけ？
あのクリスタルみたいなやつね。うん。
そうそうそう。
いるいるいる。
1ページ目の、カオルくんの側にちっちゃ
く。ああ、なんかある。黒い、なんか。
いや、黒くない、青。
青、ああ、その隣ですか？
うん。
うん。
水晶みたいなやつ。
ヤシマ作戦のやつだからな。うん。
そう。
これ何？
これさ、確かにこの、使徒はあんまり立体化されてないなと思ってて。
確かにね。初かも。
すごく素直にこうアクリルでさ、造形したあたりが、好感が。
なるほど。
ずっしりと重そうでいいなと思って。
これいくらだろう、値段。
いくらかな、これ5600円くらいした。
うん。
超でかかったし。
そうですね。じゃあ次誰します？どうしようか。俺しようか。俺じゃあ。
はい、はい。
そうですね。今回宮村優子良かったなって思うんですよ。
うん。
アスカ、ちゃんと仕上げてきたなっていう。
インタビューでも言ってたね。
うん。
もう、スケジュール開けて超万全で挑んだって。
そう。この収録日に合わせるみたいな感じで、こう、整えてきたと思うんですよ。ね、で、アスカいいなということで、ですね、フィギュアライズラボ、四季並アスカラングレー7700円。か、うん。
か、
今回の、2号機の、ニコイチ型新2号機アルファ。その、ロボット魂のやつかな。これ気に入ってて、デザインが。
うん、正統派です
ね。まあね、まだまだそういうちょっと、エロみとか、なんかメカミみたいな、ちょっと俺の中に残ってんですね。うん、イーちゃんが亡くなったって言ってたやつですよ。なんか、ニコイチ型新2号機アルファは、いいじゃないですか。継ぎはぎだらけで。こう、もうあらゆる、こう、産業がストップして、継ぎはぎのものしか作れない世界の改造品みたいな。
こう、これ絶対あるんだよね、きっとね。
そうですね。うん。ここら辺も、
ジェットアローンも。
ね、ジェットアローンも使ってる。
そうか、そうか。
うん。
かつては当時が乗ったやつね。
うん。 この二つ。美里
さんが止めたやつですね。
そうです、そうそうそう。う
ん、暴走したのを美里さんが止めたやつ。
止めたやつ。
テレビシリーズ的にはあんまりみんな思い出したくないやつ。
そうね、第7話ですね。人の作りし物っていうやつですね、
うん。そうそうそう。ネルフじゃない機関が使徒を倒せるマシン作ったから、うん、お前ら用済みだぜ、もう切ってきたから、うん、ちょっとそれをやっ、ちょっと。
はい。
それがトラブルの元になるっていう。
そうですね。
なくてもいいエピソード
で。はい。私としては、アスカか2号機っていうことで、こう。
ああ。
ええ、
そこら辺、ね。こっちが、こっちがって、出てますね。
うん。
じゃあ、欲しいものリスト、ぜひ登録しましょう。僕いいですか？
はい。
僕全然、やっぱりもうね、全然いらないんですよ、フィギュアとか。
振っといて
なんだけどね、これはやっぱり、ね、欲しい。多分これ買うと思うんですよ、まもなく。宇多田ヒカル、ワンファーストキスね。
な
あ。ああ、はいはいはい。
ワンラストキスです。
はいはい。
ワンラストキスか。これは買おうかなと思ってますね。
ていうか、持ってますね、僕も、これ。
おいおい待ってくれ。もう買
ったんか。
す
み
ません。
4月27日。
うん。
あ、もうどっちバージョン？シンジとレイが。
あ、シンジのバージョンですね。
じゃあレイ買おう。
レイ買おう。
レイバージョン買います。
あの先生さん限定
バージョン。ごめん、LP だ。
レコードじゃん。
レコードはいらないわ。っていう感じ。
うん、
じゃあ、ペラさん。
なんか、オチを任されてしまったな。
うん。俺も、オチがイーちゃんだと思ってたから、イーちゃん先やんのって。
たくさんあるよ。エヴァンゲリオン公式アパレルブランドもあるし。
実用性から言えばエヴァンゲリオンチェアとかこう金に糸目をつけないなら欲しいですけど、
ね、どれ
ゲーミングチェアみたいなやつでしょ。
そうただ
最後の方から
6号機って書いてある、
うん、
いやでもほら初号機で行くのか2号機で行くのか
あんまこだわりねえのかなもうそこは初号機で行きたいかな。
6万あれば中古のアーロンチェア買えますよ。
そうなん
だ。今、ガンガン、オフィス用品余ってるから、中古屋に溢れてる
んですよ。みんなオフィス閉じちゃう。
そうそう。
なるほど。
うん。
そういうことか。
その隣のページのさ、専用ゲーミングトイとかちょっとこう、奇抜で面白くない？
どれ？
エヴァ BF の。
あ、これスマホと連動するんだ。
Bluetooth でスマホと連動。
これいいね。フィギュアが、だから、アミボみたいな感じで。
うん、あ、そうそうそう。
なんかコレクション性もあって。
と思う。
なかなか良さそうな。
これいいね。Bluetooth でスマホ取れる。
これ、この何初号機の生首捕まえてグイグイやるのこれ。
なんか指挟んでて大丈夫かな。
うん。
このひげ、バルブナニパニックみたいなゲームだったら、どうする？痛い、痛い。
エヴァンゲリオンで。いや、シネマティック 3D バトルゲームなのに、フィギュアの中に当時とかがチラッと映って、
ね。渋い。
渋いなぁ。
これはいい。なかなかくだらなくていいね。
くだらなくていいな。
いいおっさんがね、スマホを追っ立ててね、シンジ君のアミーボでカチャカチャやるの超面白いじゃないですか。
たまごっちもありますね、これね。エバッチって書いてあるけど。
エバッチね。
これは、
20年前のやつじゃん。
これいらないな、これ。
で、マリのうんちとか片付けんのこれ。
マリのうんち。
プレイじゃん。そんなプレイは嫌だ。
10種類以上の舌が身を潜めている。舌の癖。なるほど。
大時期、真由紀。あのキャラも育成可能。
でも多分、無理やり、結びつけて言うと多分、最初のエヴァンゲリオンの頃と多分、たまごっちの部分って近いですよね。
近いんですね。
時期が。
対象年齢6歳以上だよ。
6歳。大丈夫たまごっち知らねえだろうしな、6歳は。
まあ、じゃあそんな感じですかね。
そうだ、みんな忘れがちだけど、
うん、
すげえ新ジャンルが投入されたと思う、俺は思って。
はあ。
新エヴァの時のあやなみじゃねえ、アスカは、肉体が14歳なのに年齢、内部、精神年齢が28、
うん、
っていうのがすげえ新ジャンルすぎて。
合法ロリ塾みたいなことだ。
やばすぎるだろ、それ。おい、天助、おいって思って。
うん、やばい。確かに。
おい、誰も思ってなかった、こんなのって。
となると、なんだっけ、裸のアスカにこう、タオルを投げるケンケンは、うん、あの二人はもちろんできてる
んだ、ね。いや、もちろんそうだよ。
やってるんですかね。
やってる、やってる。しかも、シトンだから妊娠しないから、もう、すごいよ。
ああ、マジか。
っていうのが、なんか思っちゃって見たときに
急激の時と変わんない感じで、ね、感受性が
なんだ、鮫島さんまだギラギラしてんな
そういうの思わなくなったんじゃないのか、
新ジャンルなんだよと、うん、
なかなか確かに同じことを考えたことを正直に白状ときます、
うん、
やばすぎてちょっとついていけなかったよ本当に
ケンケン人格者と今まで言われていたけど、とんでもないですね。
とんでもないプレイヤー、うん。
とんでもないプレイヤー。
とんでもなかったと思いますよ。
まあでもそこを含めてなんか、あんまり美味しいところなかったケンケンもアスカも、
うん、
丸く収まってよかったな、みたいな。
ケンケンのビデオライブラリーちゃんとチェックした方がいい。
あ
れに入ってるかわかんない。
やべえ。
それはあれを撮ってもね。
うん。
撮ってるな。
何報告してんのそれ見たいな、それだけ。編集なしの、ケンケン取り立てビデオ。
でそれが、村で、男たちの中でなんか流通したりしてるんですよ。
うわ
ぁ。わかんないけど、まあ、あんな離れたところですからね。
しかも、サブ
ぐらい大きな
サブスクでね。
サブスク
サブスクケンケン儲けてんです
よ、ケンケンチャンネル
YouTuber だった、
なんでもケンケンばっかりやん今回
あんだけいい目にあったんだからこれぐらい言われてもいいでしょ、
うん、
ケンケンなんかできるやつだと思ってた前から、
うん、
ケンケンはやっぱいいよ、よかった、
はい。まあ、そんなとこっすかね。いやー、長い間お疲れ様でした。
ありがとうございました。
25年間お疲れ様でした。
本当ですね。
お疲れ様でした。
まあ、あれですかね。次は、新エヴァじゃない、シングルトラマンですかね。
新マンだね。
はい、新マンのとこ集合しましょう。
はい。
集結しましょう。
そうですね。
集結しましょう。
はい。
ということで、
そうだ、シャッキーだから今のうちに軽くちょっとだけ聞かほしいんだけど、新版予想軽く しません。めんどくさいかもしれない。
新
版。それ俺から言っていい。
はいはいはい。
多分ベムラーの話とあともう一体怪獣やっつけて続くとかになる気がする。
続けるの？
うん。多分ウルトラマンチャックまで行くんじゃないと。
帰ってくるとこまでやんだ。
まあ、帰ってきたまでやりたいでしょ。どっちかっていうと。
そう。アンドさんの気持ちから言って、新版、
25年かかるな、また。
そうなんだ。ボヨボヨじゃん、マシか。
うん。
だって、カネマンチャックなんじゃない？
カネゴンとかジャミラとかやんなきゃいけないじゃん、絶対。
一応もうあれですね、ネロンガが出てますよね、あの電気の回収が、
そっか、だからネロンガともう一体いたよね、
それ以外でってことなんですよね。
でもさ、体重2体いたじゃん、こう、こう顔が開く、ひれがこうガバッて開くやつとネロンガと、
あ、そっちの開く方は分かんないな、
顔が骸骨みたいなやつとネロンガね、よく出てきましたよね、
ネロンガ地味だよな。
でもネロンガは、2016年の、あの、渋谷にウルトラマンが現れて、
ああ。
光がぶっ壊れるときもネロンガじゃなかったっけ？
ありましたね。
そうなんだ。
なんかやる、なんかやるのかなと思って何もなんなかったやつね。
うん、なんなかったやつ。
あれはワクワクしたな、う
ん、あれは盛り上がったな、
ね、
あれでも、ガイナックスの、じゃなくて、なんかパチンコのなんかじゃなかったでしたっけ？
そうですよ。
え、そう。
フィールズのなんか、あの。
そうそう、そうそう。
で、それが、そう、あの、はい、頓挫しちゃって、散らばっくれてるところですね。
あの映像迫力あったから、
うん、
あれの続き見たいなって。
あの、ネットフリックスで神山健二がやってるあの、ヒーローズだしたっけ、コミック版のウルトラマンっていう、
はいはいはい、
すげえどうでもいいのもあるんですけど、まあ、どうでもいいんでやめときますか。
うん、でもね、それ、あの、フィールズだから、それ。
あ、そうなんだ。
うん。なんか、もしかしたらフィールズねじ込みのネロンガなのかもしれない。
ああ
。
うん。
なる
ほど。実はだから、そう、新劇版を後ろで支えてたのが、パチンコエヴァだから。
ああ、うん、そう、それはそうですね。あの、
そうそうそう。
とにかく、あの、エヴァの IP が生き残った、一番でかいのは、あの、パチンコのお客さんが多かった、でかかったんですよ。うん。うん、
だよね。
そう。
パチンコに既存の IP だもんね。
うん。
新エヴァのパチンコって出てるのかな？今回の。
わかんない。最後にあの、槍がこう、じゃんじゃんじゃんじゃん刺すシーンあるじゃないですか。あの、エヴァンゲリオン。歴代のエヴァンゲリオンが。あそこはあの、パチンコ版のエヴァンゲリオンを、総括したみたいなこと書いてあって、ああ、なるほどって。
ああ、なるほど。
あ、そうなんだ。
ただ演出
も。もうない。もうないよ。
今はもうまだパチンコエヴァンゲリオンありますよ。
ある？
ええ。
じゃあ、新劇場版がフィーチャーされたのも。
あ、そのうちってですよね。
あ、新劇場版をフィーチャーしたやつが今のエヴァンゲリオンじゃないですか。
あ、そっかそっか。
うん。
じゃあ明日俺はパチンコ屋行こう。
今後、新エヴァンゲリオンのパチンコも出るかもな、とは思います。
出るだろうね。うん、映画終わって、ね、ロードショーされた後に出るはずだもんね。
そうですね。
なんかやっぱパチンコのおかげで声優さんがなんかエヴァのこう演技センスとかが衰えないですよね、みたいなことがよく多くの人が言っててね。
うん。うん、年がら年中同じセリフをさ、やるからさ。
やるから。
だってさ、セリフ全部取り下ろすからね。
ね。うん。
うん。それはなんでかって言うと、やっぱりね、日本の声優ビジネスの難しさっていうのがあるんですね。
リナさんもその PSP 版のサウンドインパクトの時に、その、うん、声のディレクションをやってるんですよね。
そうそうそう。
お
ー。だから、あの、すべての声優と一緒に収録。
スタジオ入って
入って演技指導とかして、
すっげえ、
これリーチ確定なんだよ、気合い入れてお願いします。そのね、収録の話も面白い話がいくつかあるけど、
うん、
また今度ね、
じゃあ新ウルトラマンの時に。
そうですね、
あんまり関係ないですけど。
シングルトラマンのおもちゃ僕割と欲しいです。なんか
俺も買ったよ。
あ、買いました。
塩ビのやつ。
あ、私は あのなんかちょっとめげて買えなかったんですけど、あのなんだっけ、売り切れちゃって買えなかったんですけど。
あ、もう売り切れてんだあれ。
あのカラータイマーがないっていうのが
非常に
いいですよね。
すごい条件綺麗だった。すぐトイザラスまで行ってもツイッターで見てから。その日の昼休みにトイザラス行った。
うん。
俺なんてあれだよ、 青森県立美術館に成田先生の原画が展示されてるって聞いて行ったからね。
すごい
かけてます。
それはす
ごい。新マンにはかけてる。
新マンには期待してますよ、
ね。うん、完全に成田会議だから、
うん、
この流れはね、
ね、
どうかしら、サービスで
ダダンとか出るかな。ゼントンが出るよね、きっと ね。
あとダダね。
あーね、本当のデザインの三面怪獣、ダダ出るみたいな。
あー、見たい。
顔が横に3つみたいな。
当時は無理だったやつね。うん、グルミシステムが無理だったやつ。
うん、
いやー、楽しみですね、これから。
ねえ、ね、怪獣のデザインに成田感がすごく出てほしいな、
うん、ね。そうですね。
なんか、変に、パシフィックループみたいなの影響されずに、成田先生の感じでね。
うん、
そこは、俺たちの安野さんは裏切らない。
裏切らないよ。
もう、そういう声明出してるじゃないですか。その、成田デザインでっていう。
うん。うんうんうん。
あの、宣言をしてるんで、そこら辺はもう織り込み済みだと思いますけどね。
うんうんうん、
楽しみですね。
いやー、これでだから僕も子供にでかい顔できますよ。うんちくを垂れまくって。
すげえ嫌がられると思うんですけど。
話しようぜって言っちゃって。
なんか息子さんが今ちょうどウルトラマンブームが来ているらしく。
ほう。
来てる。
ウルトラマンジェット、じゃあ、今、やってるもんね。
終わったんだよ、うん。
あ、終わったんだ。
終わった、うん。まあね、めちゃくちゃ流行りましたからね、ジェットは。
人が操縦するウルトラマンだからね、ちょっと違うだろうと思う、ね。
うん。こんなことになってんだ。
まあ、いや、俺もそんな大して見てないけど、ジェットは良かったですよ。やっぱ敬語めちゃくちゃなウルトラマンって面白いですよね。日本語苦手なんですよね。
そうな
んだ。うん。来たばっかりだから。
ああ。いや、それはウルトラマンも同じだったのに。流れ物に、たまたま追っかけてたら地球にたどり着いた。
うん。でもほら、今まで先輩が来てるわけでしょ。
うん、でもあれだね、実写のキャストとかまだ発表されてないから、楽しみだね。
あ、一応、
発表されてます
ね。出てますね。
出た、うん、早田隊員だね。
私はちょっとがっかりしてます。
誰斎藤
匠でしょ、
だっけ。
あ、そこなんですね。
いいじゃん、売れるじゃん、これは。
ね、
斎藤匠をいいと思うんだけどな。ね、ダメ
抱かれたい男ナンバーワンじゃん。
いやー、
誰が良かった？
いや、と言われると言ってないんですけど、ウルトラマンって言われたらなーみたいな、
うん、
それなりの人じゃないとなーみたいな。
答えたっつうな。ジジイすぎるよ。
なんか黒部進むのあのシュッとしたイメージってあるじゃないですか。
ああ
、
うん、
ああいうなんかこう優しくてシュッとした感じがいいなと思って。
斎藤匠はまあまあ
そうなのかな、
うん、
あ、
うん、
このね、
目元と鼻筋は近い。
兄オタより厄介なのが、うん、鉄オタと特撮オタだから。
そうなんですよ。僕もあのウルトラマンから帰りマンまでのブルーレイを揃えても準備万端なので。
怖い。万端だ
よ。さ、じゃあもうそうそうぐずぐずになってきたんで。
え、すいません。
締めましょうか。
ええ
ー。ということで、鮫島さんお願いします。
はい。じゃあ皆さん、新エヴァを見て、ね、卒業しておめでとうということで、
はい、
終わっていきたいと思います。次は、イーちゃんとペラさん、新版の時にまで。
入ってくるぜ。シュワッチ。
ごきげんようということです。
飛んでいっちゃったよ。
終わります。バイナラッピー。
バイナラッピー。